どうもガルです。
ミソです。
今週は2020年第38号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、早速先週の、感想コメント等に対するお返しをしていきますと、まあまあ、先週のトピックスとして大きかった、今週にもちょっと絡んではきますが、アクタージュの連載終了に関するコメント、まあ皆さんちょっと、残念な悲しみのコメントがいろいろとついていましたね。
そうだね。まあ、どうしてもね、あれは荒れるからね。
まあ荒れるというか、まあ皆さん残念だとは思いますし、まあその犯罪の内容に関してもあれはなという感じで、まあまあまあ、ちょっと、皆さん思うところのある内容だったとは思いますよ。
そうですね。まああれに関してはもう宇佐崎先生からもねコメント出されましたし、はい、ツイッター上でね。
はいはい。
あれがすごいなんか良かったんでね、本当宇佐崎先生にはまた今後頑張ってほしいなって思いましたね。
まあ本当そうですね。主演者側もまあ宇佐崎先生をサポートしてみたいななんかコメントを出していましたし、まあ、本当に。宇佐崎先生が次回作で人気になってくれた瞬間になんかいろいろとスッキリするような気がしますよ。
そうですね。
という感じで結構内容に絡めて、アクタージュの内容に絡めてこう、おじさんと女子高生の漫画を描いてる人が中学生に近いとは、ですとか、まあ、本編の方でもちょっとさつきちゃんの可愛さをこう、素直に見れなくなるみたいな、そういう話とかも、内容に絡める感想とかもあって、まあ、まあ、なるほどな、まあそういうこともあるよな、という感じは思わない。図にはいられなかったですね。
そうですね。
で、あとは、この、ポッドキャストを聞き始めに関して、また追加のコメントで、アイアンナイトあたりからなので、2013年からという、もう最初の最初ですね。
そうですね。
最初の最初から聞いてる方が今もいるという、大変ありがたい方がいらっしゃるなという感じ。アイアンナイトに関しては、単行本の過失修正に関する感想動画を改めて撮ったりしましたからね。
いや、そうですね。アイアンナイト、名作ですからね。
アイアンナイト、僕は本編のぶつ切りに関しても大好きでしたが、その後、単行本の方で全てのテーマを回収するような過失修正があって、それがあまりに良かったので、特番で語るというような感じだったりしました。もう懐かしい話ですが、アイアンナイトですとか、あと、その当時の思い出、まあ、ナルトの終了した号の感想で、あの漫画が終了しました。夜明け者ですね。は笑ったという、懐かしのコメントがありましたね。ちょっと自分でも聞き返しちゃいましたが、ナルト最終回の号で、いやーついに終わりましたね、夜明け者がっていう打ち切り漫画夜明け者の話題から入るという感じも、あれそんなにボケたわけではなく本当に素直にそう思ったまあ素直に話したところもあるんですけどね。あとちょっと結果的に2週前の漫画に触れる内容になるんでちょっと返し迷うんですが、先々週の漫画青の箱に関して、先週振られた先輩に関してその振られて恨むとか落ち込むっていうのは良くないんじゃないかみたいなことを僕が言ったのに対して、まあ、相手が大人じゃなくて学生だからっていう感じで、その年齢を考慮するようなコメントがあって、まあ確かに僕は今30超えた感覚で振られて相手を恨むっていうのはダメだよな。振られたら振らせてしまって申し訳ないって思うべきだよなみたいなことを言いましたが、確かに一高校生として考えたら、まあ、ショックを受けるのは仕方ないなと、ちょっと思い直しました。
はい。あとはもう、チェンソーマンのコメントやっぱ、先週すごい多かったですね。
はいはいはい。
いや、だからいろんな、だからね、その犬は、あれは元人間なんじゃないだろうかっていう考察とかもあったりとか、もう、はいはい、マキマさんがニワーと言ってるとは思わなかったとか、もういろんな人がいろんなコメントをやってるんでね、それ読んでるだけで本当面白かったですね。
まあそうですね、その先々週のアキ君殺してる展開の時には、翌週マキマさんがニワーと言ってるとは思わなかったという、本当に読者の予想をもう裏切るとか超えてくるというか、本当にこうなるだろうな、この流れだったらこうなるんだろうな、で、そっからさらに、たつき先生だからこういう感じじゃなくて、こういうことはあり得るかもなと、たつき先生だからっていうのを念頭に入れた予想をさらに超えてきますからね。
そうなんだね。
それを続けているという、チェンソーマンのもう、凄まじさを感じさせるようなコメントがたくさんありましたよ。
そうだね。まあ、その上でやっぱね、犬になりてえって、もう服従してる人はそう言うしねっていう。
はいはいはい。そうですね。という感じで。まあまあ、今週コメント多いんで、もう順不同でどんどん上げていく感じですが、そういえば先週僕編集ミスって作品名のタイトル文字がめちゃくちゃでかいというか、エフェクトかけない状態の素のサイズで入れてしまったというのがあったんで、申し訳ございませんでした。
いや、申し訳ございませんでした。
気づくのが直後だったら上げ直すんですが、結構しばらく経ってから気づいちゃったんで、その後させていただきました。以後気をつけます。はい、あと、先週、ブラッククローバーの感想を、もう動画アップ直後ぐらいのタイミングで、ここで副団長カッコ仮の出番では、すでに予想していた人がいましたね。
いや、すごいね。
いや、読み込んでる。見事だなという。完全に読み当ててるなという感じで、素晴らしいコメントでしたね。あとは、しがらきさん、ヒーローアカデミーのしがらきさんに関して、オーバーボディかって言ってる筋肉マン説を唱えてる方がいますが、それは違うと思います。
それは絶対違いますね。
悪人が、悪役ヒーローが別の形態にフォームチェンジするという筋肉マンお得意の、その場、その場というか、その週の展開しか考えていない展開ゆえに生まれてくる脅威のフォームチェンジというオーバーボディではないと思います。いやー、あと、まあ、またチェンソーマンに戻りますけど、チェンソーマン、マキマさん怖いのに嫌いになれないし、ぶっちゃけ好き。マキマさんでこう、性癖が破壊されるみたいな、そういうことを言ってる方がいますが、まあ、今週まで読むとさらにそこがこう、推し進められそうでやばいですね。
そうですね。
マキマさんによる性癖破壊はちょっと大変なことになりそうですよ。
いやー、本当にチェンソーマンで破壊されるくらいだったら、まだ、本当に、ユーナさんとかで破壊された方がよかったよ。
そうですね。あと、内容に関して、今のところ、チェンソーマンのテーマが、知る苦痛、知らない幸せって多く出てるから、マキマさんも怖いんだろうけど、思考停止して支配されちゃえば幸福だと思うという形で、テーマとして、知る苦痛、知らない幸せっていうのが品質してるという指摘があって、まあ、確かに何回か思い当たるところあるなと思いましたよ。
そうですね。
特にやっぱ、岸辺さんとクアンスさんの会話とかのところとか、すごい象徴的でしたからね。
うん。
アナウンサーのスキャンダル見たら嫌だみたいな、そういう話してましたからね。
そうですね。
っていう点で、なるほど、確かになというコメントがあったりしました。うん、あと、まあ、デンジ君何でも食える主人公だったのにアイスも入っちゃうくらいっていうのに対して、確かにゲロも食っちゃうデンジ君でしたからね。
そうなんだよね。だからあの辺は本当痛々しいというかね。やばかったよね。
まあ、デンジ君の特性、性質を踏まえた上で、食べたものも入ってしまう状態っていうのがいかにすごいかっていうのは、まあ、そのキャラクター性を踏まえると、より強調されて感じられる展開だったなという感じでした。
あとは、読み切りのところ、読み切りというかね、夏フェスのところで、千代子ちゃんのシーンに対して、俺たちがよくわからないみたいな話をしたところに対して、
ああ、はいはいはい、
千代子ちゃんがたくさん虫とか動物飼ってるから、みたいなコメントをして、あ、そうか、そういうことかっていうのは、ちょっと納得でしたねっていう。
はいはいはい。もともとそういう描写があったんですね、確かに。
うん。
だから、すごい音っていうのは、そのペットっていうのが一体何飼ってるんだよっていう感じだけど、まあ、ペットなのは間違いないんですね。
そうだね。
こんな感じのシーンでしたね。
いや、意外と覚えてないもんだねって。
そうですね。まあ僕も、特に伏線すっぽ抜け男として生きてるので、なかなかあれですが、まあまあ、指摘していただいて、あ、なるほどなという感じがありました。
ありがとうございます。
あと、読み切りでちょっと共感したのは、読み切り、好みにドンピシャリだったオカルト成分不足してるから連載してほしい。W4U とか、ワールド 4U とかも連載してほしかったんだけどな、みたいな感じで、確かにオカルト漫画、そろそろ欲しいなと思いますよ。
はいはいはい。まあそうだね。でももうすぐ、この見える少年は意外とそっち系なんじゃないのっていう。
あ、確かに。ちゃんともうあらすじで、背筋凍らす霊界ホラー、ホラーって言ってますもんね。
うん。
だから、ぜひこのコメントを出した方も、この見える少年を楽しみにしていただきたいですね。
そうですね。あとは、まあ、僕たちは勉強ができないの、新シリーズが始まったところでね、いろいろ、ウルカちゃんが海外でチーム、コーチかチームメイトといい感じになってればいいかととか。
はいはい。
普通に付き合って別れた可能性すらあるのではとか。いろいろ想像されてますからね。
いや今週本編でもちょっと語ろうと思いますけど、この、成幸くんに関して生徒が先生モテなそうだもんね、みたいなこと言ってるのに対して一瞬、いやいやお前、と思ったけど、いやでもこの世界線ではちょっと思いましたからね。
そうですね。
全フラグをスルーしてきた男なんだよな、こいつはって思うと、確かに、この少女の言ってるモテなそうだよねっていうのも、まとえてるのかなとちょっと思いましたよ。
そうだね。まあまあ、ちょっと本当にどう、俺はでも本当に、ウルカちゃんが海外のコーチかチームといい感じになってるんだったら、俺はちょっとそれはそれでショックなんだけどね。
本当に、この世界がどうなってるのか、最後どうなるのか、描かないよりかは描いてほしいですけど、ショック受けそうな気がしますね。
そうなんだよね。怖いね。
いやあとはボーンコレクションも、今週ツイート番組撮って盛り上がりましたが、先週のコメントでも皆さんボーンコレクション、領域展開、意味不明、消化不良、とうとう、なんかこう、コメントくださってよかったですね。
そうですね。いや そして、もう、タイムパラドックスゴーストライターも、本当にコメントたくさんありがとうございます。大人気ですねって。
そうですね。
もう、サムライエイトの正当な後継者が現れて嬉しいよ、白目とかね。まあ、なかなかやっぱみんな不動明展開にやっぱみんな困惑してましたね。
まあ、ちょっと納得しきれないという方が、まあ、多くいましたが、まあ、みんな、いろいろとその疑問点を挙げてくださって、まあ、それぞれ全てごもっともという感じですが、ちょっとその辺に関しては説明されなそうですね。
ですね。
まあ、本当にあらゆる手段を講じたけど、必ず愛乃ちゃんが漫画を描いて死んでしまったっていう、その、あらゆる手段を講じたのと必ず死んでしまったっていうところに関して、どうしても納得しきれないところがありますからね。
うん。
あれはこれはって思っちゃいますからね。
そうそうそう。ルート144が144周目だとすると、まだ検証足りない感じがするとかね。
そうですね。だって今週でもう何万時間とか過ごしてるのに比べたら、144周程度って感じですもんね。
そうなんだよね。ほんと未来ロボ、フューチャー君ダメだね。
ちょっと腑に落ちないっていうのはまあ確かに間違いないとは思いますよ。
あと結構辛辣だなと思ったな、この人の心がわからない奴の親心とかってコメント残す人。
そうですね。
結構辛辣なコメントだなと思って。
辛辣というかまあそこはまあ、単に上げ足を取るというかそこに関しては普通に突っ込んでいいところだと思いますけどね。
まあそうだね。だからすごい、うん、はい。鋭い指摘だったね。
そうですね。人の心がわからないと言いつつ、動機を聞かれたら親心だって答えるっていう。まあ確かにまあ、突っ込まれて叱るべきな感じはしますよ。
うん。
あとまあそうですね。僕もちょっと念頭にあったんですが、先週の鉄平くん、佐々木鉄平くんが漫画を無限の時間の中で書くということ、名作を無限の時間の中で書くということに関して、ちょっとやっぱ念頭にあったのは、無限の猿理論。で、その理論名がパッと頭に浮かばなかったんですが、わかりますか、ミスさん。
わかりません。
よく、何か偶然性とかの例えに関して言う、猿がタイプライターをランダムに打ち続けたとして、無限の時間があった場合、シェイクスピアの戯曲を完成させられるかという命題ですね。うん、当然無限の時間があれば、必ず完成させられるはずなんですけど、無限でない限りはほぼ無理っていう話ですね。
そうだね。
っていう、まあ、その命題、ある種の、まあ、思考実験みたいなものなんですが、確かに、鉄平くんが今陥っている無限の時間があったら名作が書けるのかどうかっていうのは、まあ、確かに、それに通じるものはあるのかもしれませんね。
はいはいはい。
時間があれば、必ずしも、名作は書けるのか。うん。まあ、ただ、それに対する手段が今回いろいろ示されましたからね。
うん。
結構今週は、いい感じの展開だと僕は思ってますよ。あとは、今後始まる作品に関してとかの、感じですが、スポーツ漫画が、まあ、ないっていうことに関して、スポーツ漫画なすぎやろ。ここ数年はビーチル、フルドライブ、ビーストチルドレンとフルドライブの二つだけっていうコメントに対して、集団のことも追い出してあげて、ロボレーザービームも追加でという感じで、まあ、指摘があったりとかしたんですが、まあ、まあそうなんですよね。ロボレーザービーム集団2017年っていう感じなんで、ここ2年、ここ3年で言うと、本当にビーストチルドレンとフルドライブの2つだけなんですよね。
そうなんだよね。
いやー、めちゃくちゃスポーツマンが少ないですからね、今。
うん。まあ、配給が本当引っ張っててくれたからね、まあ、少ないって印象なかったんだけど、やっぱなくなっちゃうと本当に寂しいよね。
そうですね。なので、いや、スポーツマンが、うん、確かに、配給の成功がありましたからね。
うん。
やっぱそれを踏襲するとは言いませんが、その後に続くような作品が出てきたらいいなとは思うので、うん、現在のギャグ漫画ラッシュが終えたらやっぱりちょっとスポーツものに取り組んでほしい気はちょっとしますね。
うん。
という感じで、あと僕ちょっと、中間亮先生の新連載紹介間違ってましたかね。高校生家族という作品だったんですが、何か言い間違いがしてたかもしれません。そこの指摘とかいただきました。という感じで合併号だったこともあって、大変大量のこれまでで一番多いぐらいのコメントをいただきましたので、かなり飛び飛び点々、拾ってみました。拾わせていただきました。皆さんすごく、いろいろと新しい気づきとか考えさせられるようなコメントとかたくさんいただきまして、大変ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、やっと本編に入ります。内容としましては、今週関東から表紙が、これ新年祭って言ってるのに対して、多少、新年祭ってちょっと引っかかりはあるんですが。
うん。
新年祭、輝き放つ巨星、新星、巨弾流星群新年祭4連弾第1弾、 伝説が新たな世界の扉を開く魔女アクション、バーンザビッチ、久保太斗先生となっておりました。という感じで、まあ、とりあえず、内容としましては、というかバックボーンとしましては、まあ、久保太斗先生はブリーチを書かれていた先生です。読み切りも大変素晴らしい先生です。で、バーンザビッチに関しては、2018年に本誌に掲載された読み切りバーンザビッチという作品が、まあ、アニメ化しまして、それが今回全4回の短期連載という形で本誌に掲載されます。で、一応前回の読み切りの内容を軽く、関東カラーのところで説明していますが、より詳しく読みたい方は今ジャンププラスの方で無料掲載をしているので、読み切り版バーンザビッチ本編の前日差にあたるものが読めるようになっています。という感じで、内容としましては、ソウルソサイティウエストブランチの、ウィンドバインドのビッチたちがドラゴンを管理してて、ダークドラゴンが出てきたから戦ったりするっていうようなお話なんですよ。
そうですね。
いやー、という感じで本当に、まあ、1ページ目のおとぎ話なんかクソでしょって来た瞬間に、まず、おしゃれって思いましたしね。
いやー、まあ、ほんとそうだね。もう1ページ目からぶん殴られてる感じだね、センスでっていう。
そうですね。もう本当に久保太斗先生の小回りっていう、本当にやっぱ、久保先生の一番かっこいいのは小回りだと思ってますからね。
はいはいはい。
それがまあ、いかんなく発揮されてましたよ、本当に。
うん。いや、そうだね。まあ、前回の読み切りがね、この、何でしたっけ、私は制服が好きだみたいな感じのね、インパクトあるあれから始まったんでね。
はい、はい。
まあ、それとついなす感じで、今度はね、ニーニーちゃんの方で描くっていうのもいい始まりだったよねっていう。
はいはいはい。そうですね。なので前回はノエルちゃんの方から始まったっていうのの対をなすような感じで、今回はニーニーちゃんの方から始まるという感じで。まあ、その辺の展開も読み切り版との調和が取れてて見事でしたね。
そうですね。いやー、ほんと久しぶりの久保先生テイスト満点で、ほんと面白かったね。
ほんとですよね。いや、もうこのタイトルの出る瞬間、私は魔法をかける側がいいで開いた瞬間のこのタイトル出る感じとかも含めて、ほんとに、うわ、久保タイトだって思いましたからね。
そうだね、この見開き超いいよねって。
この唯一無二感で個性が溢れててる感じっていうのが、ほんとに素晴らしいですね。
そしてその後はほんとにね、この浮遊感溢れるね、素晴らしいアクションが続いてね。もう呪文の映像とか最高だったよねっていう。
いや、本当に、そうですね。確かにタイトルと同時に次、ここ開いた瞬間に、指の先、声の切っ先、ディベンジャー・ジョーの鉄の鍵、うわぁ、このタイトルだって、ここでも重ねて思いましたからね。
そうだね。
呪文映像ですよ、ここで。
いやー、だからもう、本当にもう、ワクワク、ドキドキ、満足感溢れる。感じで始まって、もうずっと面白かったよ、本当に。
まあそうですね。で、まあ内容的に、まあそのビジュアル的なパワー圧もあって、そのデザインセンスとかもあって、大変このドラゴン退治。ちょっと僕、先週の読み切りがぼんやりしてる状態で読み始めたら、少しついていくのが大変でしたが、改めてジャンプラス読み切り読み返してから読み直したら、すごくすんなり読めて面白かったんですが。まあ、っていう感じでお話自体も面白くはありましたが、それと同時に、この、やっぱブリーチと同じ世界線であるっていうことが、やっぱりその魔法の時の呪文映像の感じですとか、その感じが、うわぁ、すげえ軌道っぽいわとか、敵側の今回ダークドラゴン、まあ、ホロー化した感じの、敵さんがビームを撃ってくる感じとか、うわ見覚えあるっていう感じですとか、そのブリーチの世界線上にあることからの、この基地の感じ、知ってるものが出てくる感じの楽しさ、喜びみたいなものもありましたね。
そうだね。
という感じなんで、まあ本編自体のデザインセンスの、良さ、ストーリー展開の、引き込まれ方、そして、やっぱりそのブリーチという下地があってこその、ファンに対するサービスみたいなものをいろいろあったんで、もういろんな方向性で楽しむことのできる作品ですよ。
うん。そして、まあ、もともと全4話って分かりながら読んでるわけだけどもさ。
はいはいはい。
もういきなりなんか、もうトップオブホーンとかっていう最高期間まで出しちゃってくるところがサービス精神旺盛でいいよねっていう。
そうですね。ここで一気に世界が広がりましたし、本当に、この、これもやっぱりいろいろとビジュアル的に個性が際立ってる感じのキャラクター陣を横並びにドンと出す、幹部連中をドンと出すっていう感じも、やっぱブリーチで成功した魅力を今回もやっぱりここでも出してますからね。
そうだね。
なので個性の立った面々をドンと出されて読者の方にテンションを上げさせるという、 いやこの感じの文法も見事に、まあ、多少セルフパロディ、セルフオマージュ感もなくはないですが、その辺も見事にハマってる感じがしましたよ。
いや、だから本当4話で終わる気あるのっていう。
いやバルゴ君が狙われるってなったら、全然大きい展開に、それこそこれから、ソウルソサイティ編が始まってもいいぐらいの展開ですからね。
そうなんだよね。
ルキアを取り戻しに行ってもいいぐらいの展開が始まりましたからね。
いや、だからもうなんか4話で、まあ一区切りついた後、なんか続けてもいいのよっていう感じするよ。
本当に。不定期連載でもいいんで、いや、全然やってほしいですね。
うん。
まあ、まあまあ、それに限らずではありますが、本当に久保先生の作品は大変読みたいと、もう読ませていただきたいとすごく思っているので、今週の目次コメントでも久しぶりに漫画描くと楽しいみたいなことを言っていましたが、いやもうぜひ、本当に久保先生にはその他にもいろいろと楽しいことが人生にたくさんあるんだとは思うんですが、もう本当に読ませていただけるんであれば、それより、それ以上の幸せはないという感じで、思っておりますので、いやー、先々の展開も気になるような、4話を超えての先の展開まで気になるような第1話でしたよ。
そうですね。
といった感じなので、これからどれだけオシャレな展開が来るのか大変楽しみです。
はい。
では続きましては、呪術廻戦の第118話、内容としましては、召喚された式神のマコラさんと、両面スクナさん戦いまして、もうマコラさんめっちゃ強いんですが、スクナさんはその戦い方を把握して、なるほどなって感じで、ふまみずし出しますという感じでした。
もうドラゴンボールかっていうくらいスケールのでかい戦闘シーンでしたね。
いや、本当に、だから人間サイズのバトルと建物破壊の感じ、まあ、ビルを大量にぶつ抜いて瓦礫の中に突っ込んだところに追い打ちみたいな感じの、本当にドラゴンボールかもしくは最近の、映画版スーパーマンみたいな戦いでしたね。
うん。いや、だからすごい、なんだろう、頂上決戦かっていいよね。
はいはいはい。いや、まあ確かに、もうここまでずっと戦い方がインフレしていって、ちゃんとその頂点に今達してる感じがしますよ。
いやもう、ジョーゴさんがね、一撃も加えられなかったのをあっさりやるからねっていう、マコラさんっていう。
はいはいはい。
そのあたりでもちょっとびっくりだったし、でもスクナさん全然格落ちしないからねっていう。
そうですね。いや、スクナさんここで、ただ、やっぱりスクナさんに関して圧倒的強者っていうところから、今回のこのマコラさんに対しては、あの時の俺だったら敗れてたかも。っていう感じで、その、指が今に足りない状態、半端な覚醒の状態だったら、マコラさん相手に敗れていたかもっていう感じで、結構同じ土俵で戦ってる感じっていうのがしてきて、圧倒的強者とはまたちょっと違った面を見せてくれてる感じがしますよ、僕の中では。
確かにそうかもしれないですね。まあ、ただ、実際でもね、封印されてるわけだから一回敗れてはいるんだけどね。
まあ、そこの流れはどうなったのかよくわかんないですけどね、理由は。
うん、でもとりあえずね、本当に新しくね、もう領域展開もしてくれますからね、楽しみでしょうがないですねって、はい、
そうですね、福間水氏、ここで結構読者がみんな気になっているこのスクナさんの術式は一体何なんだろうっていうところがついにわかるかもしれませんからね。
そうですね、煽り文ではもう万死の厨房って書いてあるんで、え、料理人なんすかみたいな。
厨房、確かに何、どういう例えなのかわかりませんが、まあ、
ね、だって包丁で切って、火を出して、火で火力でっていう。中華の火力でみたいな。
なるほど。料理の能力だったんですかね。まあ、うん、味見って言ってたから、それにちなんで、いや、よくわかりませんが。まあ、とりあえず、名前的には、前々回ぐらいでコメントの指摘に対して言ったように、水氏っていうのはやっぱり、仏像とかご神体とかそういうのを治める仏教の建物ですからね。
そうですね。
やっぱ、宝物殿みたいな感じですからね。
そうですね。だから、まあ、どう、なのかわかんないですけどもね、本当に展開楽しみですねっていう。
はい、という感じなので、前回の、呪霊、昔深水寺を出した時の呪霊に対しては簡単な切断能力だけで、もう一発で勝ちましたが、まあ、今回はそれよりもさらに先に進んだちゃんとした能力を見るそうなんで大変楽しみですね。
うん。あとさ、この、マコラさんの強さを見て思ったんだけどさ、
はいはい、
これ、重複するの無理だよね。
そうですね。スクナさんですらも、いやでも、やっぱり術式の相性みたいなのは、でもそうか、相性を無効化するのがマコラさんの能力ですもんね。
うん。
これに対して相性のいい、っていうか、複数人で重複しちゃダメなんですもんね。
もともとはね、一応複数人でもできるけど、基本は一人で重複するんでしょっていう。
複数
人。無理ゲーすぎませんかっていう。
複数人で重複した場合は、それは無効になって結局、式神としては使えないらしいですから。
うん。
だから、式神として使うには、これに一人で勝たなきゃいけないんですよね。
誰だよ、設計したやつっていう。
まあ、術式ですからね。何か、術式がどうやって決まってるのかっていうのは、まあ、自然発生的な遺伝なんでしょうけれども。式神っていうのはどこから来るのかよくわかんないんですけどね、この術式。まあ、伏黒くんが勝つ。何かしらの頭脳プレイというか、だってジグとかは OK なわけですから。
はい、そうだね。
あともしかすると罠とかも OK かもしれませんから。
うん。
他の人がこう手助けする罠とか使うのは OK かもしれないんで、その辺いろんな絡めてみたいなので、何か一回重複する展開を見てみたくはありますけどね。
そうだね。
いやー、という感じなので、まあ、マコラさん、まずは、スクナさんとの対決、一体どういった決着になるのか楽しみです。
はい。
では続きましてが、ワンピースの988話、内容としましては、ミンク族が数論化しまして、みんな戦ったりする中、サンジが透明になって、モーノスケさん助けようとするんですが、キングさんに、突っ込まれてしまっていたりとか、ルフィがビッグマムに襲われたりですとか、で、ルミナミも襲われそうになるところをバイクがやってきてビッグマム引きますという展開でした。
いや、今週も内容盛りだくさんで面白かったですね。
いやー、もうみんながどんどん登場して絡み合ってバタバタしてますね。
まあ、すごい戦争っぽくていいじゃないですか。
そうですね。まあ、ここに来て、こう、どういう感じで順番で絡んでいくのかと思った麦わらの一味が、結構ここで、もう今週だけで、ルフィが来て、サンジが来て、ナミたち参戦して、バイクが突っ込んでくるっていう感じで、まあ、かなり一気に参戦し、半分くらい参戦してきましたからね。
そうですね。
なかなか、すごいテンポで盛り上がってきましたよ。
うん。まあ、だから本当にね、敵側もね、本当ジャックがちゃんとね、カイドウさんのところ行って有能だなっていうところを見せつけたりとかね。
はいはいは
い。いやーもう、キングさんの攻撃が強すぎて、サンジ、おい大丈夫かおいって感じだしっていう。
ここの発言って普通に相手が強いっていう発言だと思いますか？これはダメだ、危ねえって。
どうなんでしょうね。
なんか変ですよね。
まあね、意外となんか、サンジ作戦がありそうな雰囲気があるけども、どうなんだろうねっていう。
これ、おいおい、これはダメだ、危ねえ。腹に飾られて死んじまう。サンジやべえな、今の攻撃は。なんか、セリフは不自然なんで、これ、逆に腹に風穴が開いて死ぬのはキングさんの方なんじゃないかっていう気もしますけどね。
カウンター技があるんですね。
それをルフィが見てやべえなって言ってるのかな、とか思ったりもしますが、果たしてでも助けに行こうとしてるのかな、どうなのかなっていう。こういう何か思わせぶりな感じができるっていうのも、ワンピースの強みですからね。
そうだね。あとは今週すごい気になった、やっぱヤマトさんの反応がバカすぎて面白かったねっていう。
いやヤマトさんのおでんになりたいっていうのが、まさか息子を引き取る的な意味だったとは思わなかったですね。
どういうことだよって。
そこを含むのって思いましたけどね。
うん。いやーなんかすごいボケキャラになってるねって。
まあ、やっぱお坊ちゃんキャラとしてちょっと世間とずれてるところっていうのがあるんだと思いますよ。
いやなんかそこも良かったし、あとは本当にね、ナミが、ゼウスをちゃんとこんだけでも盗もうとしてるところとかが、俺すごい好きなんだよねって。
はいはい。
本当、懲りないし諦めないよねっていう。
そうですね。っていう中、ゼウスさんが泣きながら、ナミ死んでって言ってる、この泣いてるところがすごい、悲壮な感じがして良かったですけどね。
そうだね。
ちゃんと仲はいいんだなと思わせて良かったですよ。
そしてそれに助けに来るね、フランキーとブルックっていうね。
すごい。そうですね。
かっこいいよねっていう。
そうですね。何か引いちまってて、まあいい、花を引いてなきゃなっていう、フラワーの花とノーズの花をかけた謎のいいことを言いますからね。
そうだね。
っていう、これ決まってるのか決まってないのかよくわかんないところも含めて、まあフランキーらしかったんで、いやー、このノリでビッグマム、前回戦った時には圧倒的強者な感じもありましたが、今ルフィが修行を経てきたこともあって、ビッグマムまともに戦えるんじゃないかという感じで、この展開も気にはなってきますよ。
そうですね。
という感じで、みんなの今どれくらい強くなってるかの成果が楽しみです。では続きましてが、センターカラーです。北米編絶好調、貫中天然色扉、ドクターストーンとなっていました。ドクターストーンはドリルを使った特撮映画風、ポスター風のセンターカラーでした。
そうですね。もうドリル戦艦は男のロマンですよねって。
まあ、ドリルといえば 5.5 ですからね、やっぱり。
うん。
という、昭和特撮というか、東方都営特撮というか、特撮はドリルから始まったようなところがありますからね、やっぱり。
まあ、わかりますよ。
という感じだったりするので、まあ、特撮にちなんだ、ポスター風のカラー、ちゃんとキャラクター名、そういった登場人物名を縦書きで書いてくれてるあたり、 分かってる感じがしますね、すごく。
そうですね。
という感じの、なかなかいい感じのパロディ表紙から、内容としましては第162話で、みんな協力してクロン君ドリル作って、タイジュ君も手助けに来てくれてドリル作って、穴を掘り進みます、ついてきたスパイの、敵サイドの人たちもそれを、その様子を見てびっくりですという展開でした。
でも、タイジュ君のコミュ力半端なくてよかったですね。
そうですね。一切言葉が通じないっていう、高校生なんだから多少喋れようと思いますけどね。
まあね。
英語でも全く喋れないけど、うん、一応一通り通じる上で仲間に引き込んでいくルートという。確かにそこは、タイジュ君が、こう、危うい感じ、危なっかしい感じもありますが、でもまあ、でも流水さんだから計画のうちかどうかよくわかんないですね。たまたまな感じはしますね。
うん。絶対俺たまたまだと思います。
そう。うん。たまたまな感じはしますが、でもちゃんとそれがいい方向に働いている。タイジ君の人としての前世、いいところが、いい方向に事態を動かしていってる感じっていうのは、まあ、微笑ましいですし、それがいい感じに、起死回生の一点になってくれたらいいなと期待させますよ。
いや、そうだね。まあ、今のところの本当にリアクション要因として敵を連れてくるっていう展開も良かったしねっていう。
ああ、確かに。確かに、普段であれば驚くのはタイジ君とかの役割ですからね。
うん。
おー、そんなすごいみたいな感じを言ったりしますが、でも、タイジ君は、根っから人を信じる人、携帯を最初に作ると信じてる人だったりするので、技術的な驚き、こんな時にこれを作るなんてっていう驚きとはちょっと違うところにいますからね。
うん。
だから確かに、驚き役として敵キャラっていうのは、この場においては素晴らしい役割、いろんな役割と兼任できる感じの驚き役として、いい配置な気がしますね。
そうですね。あとやっぱり今週すごい良かったのは、このドリルのマシンとかトンネルのギミックがちゃんと描かれていて、リアルだ、リアルっぽい感じがすごい好きなんですよねって。
いやー、ちゃんと科学監修入ってる感じがしますよ。
うん。こういうところほんと手抜かないからね、ドクターストーン面白いんだよねって。
そうですね。まあ当然、まあとんでも科学だとは思いますし、SF、まあフィクションの領域はかなり強いとは思うんですが、っていうか、この物量をどれくらいの期間で作ったんだっていうところに関しては、結構な、やっぱ、ファンタジーが入ってる気がしますからね。
まあそうだね。
ただ、やっぱりその、一つ一つのギミック、どうやって作ったのか、どういう順番で組んだのか、このパーツにはどういう意味があるのか、っていうことに関して、きちんと全部考えられてはいるという感じが、それが伝わってくる、ある種の信頼性みたいなものが全体に貫いてますからね。
うん。
いやー、その辺は、やっぱり今週のドリル展開もあってよかったですよ。
よかったですね。いやー、だから本当にね、この土まみれでよーって言ってるけどね、土まみれってのは決して本当にね、泥臭いかもしれないけど、すごいかっこいいことなんだよっていう感じが伝わってきてよかったですねっていう。
はいはいはい。まあ、それこそクロム君のいろんな属性に乗っかった話ですからね。
うん。
もうフィールドワーク、穴掘りが好き、石ころが好き、で、努力の人とか、地面からもう敗北から這い上がってきたとか、もういろんなクロム君の属性を乗っけたセリフなんで、それが、こう、結実しての一人大舞台ドリルっていう今回の仕事に関してはもうクロム君が見せてくれる、どこまで見せてくれるのか大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてがヒーローアカデミア、僕のヒーローアカデミアの第281話、内容としましては、しがらきさん、グラントリノさん攻撃して、さらに戦ってくる感じで、エンデバーさん一撃、打ち込めればという感じなんですが、その手の中には個性の無効解約がありますという展開でした。
いやー、グラントリノさん死んじゃいましたね。
まあ、死は免れない感じにはなってますね。
うん。いやー、だから、ここすごいなんか悲しい感じだったし、このグラントリノさんたちのね、その選択、まあ、志村さんとかの選択が、はいはいはい、まあ、結果としていいものなのか悪いものだったのかっていうところは、まあ、答えを見ぬまま死んだとしたら本当にグラントリノさんが悲しいっていう感じで、かなり俺、しなかったんですよねっていう。
そうですね。まだ息があって、ちゃんと何か言い残してほしいですね。
言い残してほしいですね。そして、まあ本当にね、しがらきさん自体もね、このヒーローとね、分かり合えない、それが理解できなくていい、できないからヒーローとヴィランだって言ってるところとかは本当にかっこよかったよねっていう。
ああ、そこのセリフはすごく印象的でしたね。
うん。
自分、ヒーローとヴィランというのをお互いにこう定義づける形で、ある種対話を拒絶しつつ、何か結論に至ってる感じとか、すごく、うん、重みのあるセリフでしたよ、そこは。
うん。いやー、だから、これね、本当に最後の個性破壊弾も含めて、やべえ 負けそうっていう感じがすごいして、不穏なんだよねっていう。
まあそうですね。まあ、少なくともここで当然勝てはしなそうで、そして最後の最後で大きくフラグが立ったのが相澤先生ですね。
ですね。
相澤先生が、やっぱり便利すぎますからね。
うん。いや、でもここで負けちゃうとさ、相澤先生、どうすんのよって、それまでのこの、黒霧さんとかの話とかあるじゃないですかっていう。
はいはい。相澤先生の個性が消されて逃げられそうな雰囲気にはなってますよね、僕の中では。
そうだね。まあ、その後復活するっていう、今回は逃げられないけど、その後復活するところくらいになってほしい気もするんだけどね。
まあそうです。ただまあ、僕のヒーローアカデミアという作品は、やっぱりある種世代交代のお話ですからね。
そうだね。
世代交代と成長のお話ではあるので、継承の話ではあるので、相澤先生自身が個性を失ったとしても、やっぱり人とのつながり、ある種の継承によって、その先の展開があってもおかしくないとかいろいろ思いはしますよ、やっぱり。
いやー、だから本当にね、ちょっとどうなるかがわからない感じが本当ドキドキするよね。
そうですね、不穏感が続きますね。という感じで、あとはまあ今週結構意外だったのが、グラントゥーノさんとこの志村さんの関係性がどういうものだったのかに関してちょっと考えさせられますけどね。
そうですね。
これだから志村さんの旦那さんが、やっぱり、親と思ってネットで調べても、やっぱり今まで特に情報が出てないということで。とりあえず、なんかヴィランの手によって殺されたみたいなことは書かれてるんですが、どういう人だったか、誰だったのか、どこで出会ったのか、どうやって殺されたのか、みたいなことは、特に書かれてないんですよね、今まで。
そうですね。
っていうところで、この、自分の子供を預けるのを人に見守る志村さんの、ところに寄り添うグラントリノっていうのがどういう立ち位置だったのか、まあ旦那さんとも仲が良かったのか、まあ一瞬本当に、志村さんの旦那さん、ヴィランに殺されたんじゃなく、実はグラントリノさんだったんだとすら一瞬思いましたからね。
思いますね、これは。
そうすると、しがらきさんはおじいちゃん殺してますからね。
そうなんだよね。まあいろいろ含みというか、ね、いろいろ、まあ妄想できる展開だよねっていう。
という感じで、まあ、果たしてそこが語られるのかどうかはわかりませんが、まあ、その辺も気になる感じの回想でした。
うん。
では、続きましてが、破壊神マグちゃんの第8話、内容としましては、マグちゃんが熱で溶けちゃったんで、かき氷を用意して、本気のかき氷を作ろうとしたところに、いずまくんがやってきて、かき氷知らないんですが、冷やしてくれて、去っていきましたという展開でした。
いやーもうほんと冒頭のトローリマグちゃんを含めて、今週もマグちゃん可愛くてよかったっすね。
そうですね。そこがちゃんと力、マグちゃんの可愛さにこう力が入ってるっていうところが、この作品のもう一貫したいいところですよ。
そうですね。個人的にはこの天井にぶら下がってプランプランしてるマグちゃんすごい好きだったんですよねっていう。
はいはいはい。
なんだろう、バキのシコルスキーみたいで可愛いなって思いましたねっていう。
そうですね。そうですね。シコルスキーは、なんか、突起つまんでたんですっけ、あれは。くぼみを掴んでたんでしたっけ。
そうですね、突起を、スプリンクラーの突起を掴んで、ブラブラした人ですね、っていう。
なるほど。じゃあ、もう、本当にマグちゃんも死刑囚ばりに可愛いということですね。
そうですね。電話ボックスとかで、なんか、戦ってほしいですね、っていう。
いやー、大変納得の可愛さ例えですよ、本当に。
うん。いや、そしてね、本当に、イズマ君も、だいぶ慣れてきたんでね。いやー、今週も面白かったですね。
まあそうですね。登場時はどうなるかとは思いましたが、今週で本人がかき氷を知らない拷問器具だと思う。いちごシロップを、こう、人の血だと思う。で、剣をなくして、うちわで戦う。結果涼しいっていうあたりとかも含めて、だいぶ落ち着いてきた感じがありますね。
そうですね。
いやー、という感じなので、この平和な感じに巻き込まれてる感じがしてきたんで、いずまくんもだいぶ馴染んできたんで、ここからどんどん関係性広げてってくれたらいいなと思いますよ。
そうですね。あと、もう一個好きだったのが、マグちゃんが結局氷を水だって言ってちょっとがっかりするんだけど。
はいはいはい。
ルルちゃんがいなくなった後にちゃんと氷シャクシャク食ってるところとかすごい好きだったんだよね。
まあ、水ではあるんですけどね。
そうそうそう。で、だけどちゃんと戻ったかって言って、行った後に、デロデロまだしてるってね。
まあ、溶けてるんですね、まだ。
そうそうそう。このあたりも結構可愛かったですね、俺の中で。
まあ、そうですね。だから、扇風機を強にして、その正面で風に当たりながら氷を食ってるってことで、一応冷やそうとはしてるんですね、自分を。
そうなんだよね。いやー、だから、素直じゃねえな、っていう。ツンデレやな、みたいな。
冷やすのには役に立ってるけど、味と食べ物としてはやっぱり好きではないと思いますよ。
なるほどね。
ただ、練乳とかに関しては、悪くはないと。練乳とかに関してはいいんで、まあ、本気のかき氷に関してはちょっとは気に入ってくれたんですよ。
なるほどね。いやー、本当にね、マグちゃんは可愛いよね。
ただ、最終的にはかき氷に納豆かけて食ってるんですけどね。
どうなんだろうね。まあ、そのうちきっと誰かが、マグちゃんスペシャルみたいな動画あげるでしょ、きっと。
ああ、試してみたっていう。
うん。
正直別にまずくはないと思いますけどね。
うん。
納豆は何にでも合いますよ。納豆を食える人は何に合わせても食えると思いますよ、納豆は。
そうだね。
いや、全然トーストでも、パスタでも、何でもありですからね。
うん。
スイーツもありですよ。
じゃあちょっとお願いします。
まあ、まあまあ、僕は全然ダイエット中なんでやめときますが。
はい。
ああ、あれですか、大豆と砂糖ってあんこみたいなもんですからね。
それは言い過ぎだろ。
ずんだんみたいなもんですからね。という感じなので、まあまあ、全然納豆、かき氷もありだと思いますが、絵面は汚ねえなという感じでした。
はい。
では続きましてが、人気爆発御礼センターカラーのマッシュルとなっていました。センターカラーは仮面の魔法使いとこう背中を合わせるマッシュ君という一枚でした。
そうですね。もう本当にかっこいい方に振り切ってますねって。
まあそうですね。完全にバトル漫画でした。で、内容としましては第27話で、マッシュ君相手の仮面を粉砕したら、相手の目が赤いイブルアイという相手の魔法を使えなくする呪われた目で詐欺すまれてきたんで、まあちょっと不幸な人だった。たんですが、マッシュ君、彼のセコンズに行動動きを遅くされつつも巧みな戦い方で相手を追い詰めてハリケーンラッシュを繰り出しますという展開でした。
これ美形の人男なんですかね、女なんですかね。
僕は女であれと思ってますよ。
なるほどね。俺はまだちょっとなんか美形の男の方かなと思ってるわけですけど、まあちょっと早くネタバラしてほしいだって思ってるんですよね。
まあ、見た目的には男寄りではありますよね、かなり。
うん。まあまあ、でもね、本当にその、まあ、片目がなんか悪魔の目の、ね、日本戦ということでね、かなり中二力の高いキャラだと思いましたね。
はいはいはい。いいですね。イブルアイですからね。
そうですね。
いや、もうストレートですよね。
まあ、マッシュルは本当にストレートなのがいい漫画なんでっていう。
そうですね。だから、もう、これがマッシュルらしいと思うようになってきましたからね。
うん。
このセンスが。
そうだね。木を照らわないっていうね。
そうですね。っていう感じでもありましたし、そこからの展開のこのバトル展開、結局、またセコンズが出てきた。スタンド能力が発動した。で、結果、マッシュ君の動きが遅くなったけれど、相手の行動、タイミングをすべて読んだ上で、自分のバカ力を使って、こう、速度は出ないけれど、力を使うことによって、相手を絡め取るというような、このすごい巧みな戦い方っていうのはかっこよかったですよ。
そうですね。
なので、マッシュ君も、なんでしょうね、強いんですけど、その強さに裏付けがある感じが、何かこう、いいですよね。
いいですね。
ワンパンマンとはまた別ベクトルな感じ。ちゃんとバトルものとしてかっこいい、方法、戦略を踏襲してる感じっていうのが、すごくいいですよ。
いいですね。そしてまあ、来週はハリケーンラッシュが拝めるらしいですけどもっていう。
いやでも、動きが遅いまま、痛みがゆっくり擦ってくるかもしれませんよ。
怖い。
まあ、別に本人の通学は遅れないんですが。
うん。
なんでしょうね。全力で、ゆっくり殴られるんですかね。
どうなんですかね。まあまあ、女性だとちょっと殴られるのかわいそうな気もするけども。
いや、男女平等ですから、マシ君はきっと。
うん。まあ本当にね、だから、まあただね、これでまだ敵もなんか受けるだけでは足りないんでね、まだ魔法で抵抗して、なんか、来週すごい派手なバトルになるといいですねっていう。
まあそうですね。で、それと同時にやっぱり、前回のランス君の戦いとかも結局お互いのキャラクター性、人間性みたいをかけた戦いで、相手を救済して終わるような展開にちゃんとなっていたので、今回のマッシュ君の戦いに関しても、ちゃんとその、同じような背景を背負って、けれど、その家庭環境、相手の方が家庭環境に恵まれず、マッシュ君の方が恵まれていたからこそ、正しい道を歩めたという感じで、結局ランス君の方の戦いと構図としてはかなり似てるんですけどね。
そうですね。
まあ、そういった展開を踏まえて、ちゃんと相手を救済するような、バトルで会話するような、相手を説得するような展開、ちゃんとバトル漫画としての正しいカタルシスに至ってくるんじゃないかと期待してますよ。
はい。
では続きまして、灼熱の二雷家内の第7話、内容としましては、竜宮の使いの人面魚がいじめられていたのを助けた人が一緒に竜宮城に行こうってなって、液体呼吸をするために、チャコちゃんのシャボン玉を借りますという展開でした。
もう、人面魚ネタ、すごいネタあったね。
最初は結構気持ち悪かったですけどね。
そうなんだよね。俺もどう反応していいか分かんなくて、結構困惑のまま一回読み終わって、2回目だったらちょっと笑えたよっていう。
ああ、僕は結構その後、海の中で活動するコツ、服を脱ぎます。そしてこうっていう、この、そしてこうの瞬間に人面魚になるっていうネタはもうすでに結構楽しかったですよ。
はいはいはいはい。いやー、だから、ほんと田村先生とギャグ独特だなって思って読んでて。
まあ、ほんとに狂ってますよね、相変わらず。
うん。いや、でもなんか、ほんとに、ボディーブローのに効いてくる面白さがあるけどね。
はいはい。結構この田中くん、俺借金から逃げてここに来たんですよ。話すタイミング今みたいな。このツッコミとか。うん、あとは普通にサメさんが、いいことを言いながら海に入っていって溺れるっていう展開ですとか。これもう話が進まない感じっていうのがすごくいいですね。
いいですね。あとは本当に28歳おっさんと思ってやったら闇が深いですねっていうところとかは、いや、28はおっさんちゃうやろって思いながら読んでましたよね。
そうですね。そこはまあ、まあまあ、辛辣なシーン、辛口っていうシーンですから。
うん。
そういうネタなんですよ。
まあ30超えたらもうおっさんだとは思うけどって。
はいはいはい。20
代はまだきっとおっさんじゃないと思うよって、30代の俺は言うよ。
そうですね。まあまあそうですね。20代後半はちょっと自重気味に、ある種の予防線としておっさんを名乗るぐらいの時期ですね。お兄さんかおじさん、どっちで呼ばれるかっていうのはギリギリ微妙な年代ですよ、28とか。
いやー、なかなかこうね、センシティブなところにぶっ込んでくるのも田村先生だと思いましたね。
まあ確かに23、28だともう子供がいてもおかしくない年齢なんで、だから子供の親と同い年ぐらいの扱いでおじさんって呼ばれることがありますからね、やっぱり。
そうだね。
子供に対して。何々ちゃん、おじさんだよ、何々おじさんだよ、みたいに呼ばれる機会が増えてくるんで、そういう意味でちょっとおじさんとしての自覚が芽生える頃かなと思ったりしますが、まあ、28でおじさんだったら本当に、今週のアシミ先輩とか25歳ですからね。
だ、それ以上はいけない。
いや、僕はこれは褒め言葉として、褒め言葉として本編で語りたいと思ってるんですが、まあ、そういう年齢ネタっていうのは、まあ少年の目にどう響くのかはちょっと気になるところではありますよ。という感じなので、この魔法少女風のデザイン、っていうのもキャラクターとして尖ってていいですし。で、海ちゃんが水着姿を披露して、とんでもない武器をお持ちと評されるあたりのお色気展開、水着会ですとか、この辺もやっぱりちゃんと海、島っていう要素をきちんと活かして、可愛いキャラを描いてくれる展開で、大変僕は楽しんでますよ。
そうですね。
では続きましてが、チェンソーマンの第81話内容としましては、デンジ君はマキマさんの犬になったんで、パワーちゃんが来たドアを開けて、パワーちゃんが、殺されましたという展開でした。
いや、もう、今週、困惑しかしてねえんだけどっていう。
もう、恐怖がすごかったですね。
すごかったね。もう、私がパワーちゃんを殺すからって言ってから、死んだよ、おい、みたいな。もう、なんだろう。うん。マキマさんが怖すぎて、直視できないよ。
そうですね。でも、最後、デンジ君はマキマさんに、また手が冷たくなっちゃったね。家に入ろうかって言われて、何か言いかけるけれど口をつぐみますからね。
うん。いやー、このあたりはでも支配の悪魔の狡猾さというかさ、もう混乱した状況に追い込んでて、こうそこにつけ込んでくる感じっていうのが本当に怖いというか、悪魔的、まあ悪魔なんだけどっていう。
はいはいはい。
感じが本当に、だから最後の牧野さんの笑顔とかもう、なんだろう。本当になんか、今までずっと怖い怖い言い続けたけど、一番怖えよっていう感じなん
ですね。いや、まあ間違いないですよ。本当に予想を超えてゾッとする展開。もう本当に背筋が凍る展開でしたよ。
そうなんだよね。いやー、まあ、あとね、本当に辛いのは、まあ未来の悪魔の予言通り、というかね、デンジ君がまあ、この人なら牧野さんかもしれないけども、デンジ君が開けたことによって、ね、パワーちゃんが死んだっていうところは、本当に、 やべえなって思ったんだよね。
そうなんですよ。デンジ君にきっかけを作らせるんですよね、ここで。
うん。
いやー、いやー。いやー、本当に、どうなるのか。いやー、もうこの後、そして100年後とかの展開になっても全然おかしくないですよ。
ファイヤーパンチ
ファイヤーパンチみたいな。
うん。
いやっていう感じなんで、本当に今回も大変いろんな演出が決まっていて、ドアを今までに散々こう、開けてはいけない扉、記憶の中に出てくる開けてはいけない扉っていう、それと重ねるところとかもそうですし、今まで結構呪いの悪魔とかの時に顕著だった、この、なんか、ある種現実を超えたパワーのある存在に関しては、駒の外からやってくるという展開。デンジ君たちが地獄に移る時も、駒の外から手がやってきて移動させられましたし。っていう感じで、その駒割りと、駒割りを現実世界の枠として使うような演出がいろいろ効いていたこの漫画の中において、マキマさんの言う、私がパワーちゃん殺すからっていうセリフが、駒の外にはみ出しているという。
うん。
ところも、これまでのその演出を踏まえて入ってくるから、なんか、ぎょっとするんですよね。
ぎょっとするね。
いやですとか、その後の横一面の見開き、上下に帯のように区切った横長の見開きにおいて、まあ背景の絵、ちょっとツイッターの方を見てみたら、これは失楽園の、ハミルトンの失楽園の挿絵らしいですね。
うん。打点師。
まあそうですね、ルシフェルの一枚ですが、映画的な演出、美術において、場面の意味を表現するといった、解説するといったような、すごい美術的な、アート的な、映画的な演出とかも決まっていて、いやー、もうすべてが見事でした。
いや、そうですね。本当もう、やべえんだけど、うん、すごいとしか言いようがないっていう、本当に不思議な読み心地だよっていう。
いや、本当に来週はめちゃくちゃ楽しみではあります。
はい。
そしてパワーちゃんはもう、死んだもんと僕の中では認識しています。
そうですね。俺ももう死んだと思ってます。
いくらマジンとはいえ。
うん。
ニャーコはどうするんでしょうね。
人気投票1位が。
という、本当にこの死ぬ前の表情、すごく怯えたような表情で、デンジ君の誕生日ケーキを持ってるというシーンとかがもう、本当にちょっとホラー映画のようでしたよ。
そうだね。
では、続きましてが、あやかしトライアングルの第9話、内容としましては、すずちゃんがニノクルさんから話を聞きたいということで喫茶店に連れ出して、そこに松井ちゃんたちが、やってきたりして、仲良く、仲のいい感じで帰っていきますという展開でした。
変装松井ちゃん、最初気がつかなくて、誰やこいつって思ったら、松井ちゃんだったよ。
そうですね、僕も意外とわかんなかったです。
うん。いやー、新キャラでもよかったんですけどね、って。
逆に白金単体でこうなってもいいですよね。
なるほどね。
また女の子が増えるという。
そうですね。いやー、ただ今週に関しては、もっとなんか、ニノクル先輩と、ね、スーちゃん仲良くなってもよかったんですけどね。
でも、ニノクル先輩、なんか、そうなんですよね。あんまり関係性進まなかったなと思いながら読んでたら、最後に去ってった後に、このすけくんと、あれは女神だって言って、進行してるという、
うん。
あ、そっちの方向に行ったかっていうからして、僕の中では情報に落ちましたけどね。
はいはいはい。これはでももっとなんか、まあ、完全に惚れるところまで行ってくれてもよかった気がするんだけどね。
まあそうな。いまだにニノクル先輩の立ち位置はよくわかんないですからね。
わかんないですね。あの、まつりちゃんと絡めばいいのか、すずちゃんと絡めばいいのかみたいなところありますからね。どっちと三角関係になるのみたいな。
そうなんですよね。いつ女の子になってくれるかと思ってるんですけどね。
そっちかよ。
ニノクル先輩。という感じなので、ニノクル先輩、とりあえずすずちゃんを進行したっていう形で、これもまた、まつりくんとの対立軸にはなりそうだなと思うんで、その辺の三角関係味が出てきたら、まあそれはそれで楽しみだなとは思ってますよ。
そうですね。なんか、両親公認とかから話が進んでくれてもいいかなとは思いますけどね。
ああ、まあ確かに、両親がちょっとこう、まつりくんとの関係性を分かってるはずなのに、ニノクル先輩が来た時にちょっと色めきだってますからね。
そうですね。
っていうか、まつりくんがまつりちゃんになってることに関してはどういう認識なんでしょうね。
気がついてないんじゃない？
まつりちゃんが変装して店に入ってきた時にお母さん、みたいな感じで普通に案内して、なんか戸惑ってはいるんですけどね。
うん。
でも、それをまつりくんと認識してるかどうかに関しては最後までわからなかったんで、どういう目で見てるんだろうなと、ちょっと、そこは気になりました。
そうですね。まあまあ本当にね、 とにかくは、プラグは立ったんでね、これからどんどん関係性進んでったらいいなって思いますね。はい、
まあそうですね。とりあえず、まつりちゃんが変装して乗り込んでくるって、バレバレっていうところは可愛かったですし、まあ今のところ顔を合わせるたんびに、その、キスのことを思い出して、よそよそしくなってしまうっていう展開が続いてはいるんで、この感情のやり場みたいなところに関しては、いい落ち着き方をしてくれたらいいなという感じで楽しみにしてますよ。では続きまして、森林王者森キングの第16話、内容としましては、スズメバチのメオちゃんは、森キングに戦いを挑んで全然勝てない中、二人で対談して、森キングの、王とは、より多くの旅を救い導くものみたいな感じの信念に、まあ、感銘を受けまして、とりあえず女の子同士仲良くなりましたという展開でした。
結構そのバトル展開には行かずに、もう翔子ちゃんハーレム展開に加速していくのは面白いと思いましたねって。
まあまあ、もともとバトルはしないというか、前期みたいなもんですよ、この話に起きるバトルは。
はいはいはい。まあそうだね。結構ほら、読み切りだと結構、相撲やったりとか、ガチガチバトルやったじゃないですか。
はいはいはい。
だから結構あるのかなと思ったけど、まあみんな仲いい感じになっていく、幸せな世界だなと思いましたね。
まあそうですね。まあ本当バトル自体、バトルはやっても本当にあっさりしたものですからね。
うん。
あくまでその先という感じの、まあやっぱ日常漫画ですから。
まあそうですね、日常漫画ですね、これはっていう。
という感じの王の対談。森キングがすごいいい顔で服を脱ぎますからね。
そうだね。いや、ほら、まあなんか、もっとセクハラしてもいいと思うんだけどね、森キングっていう。
うん、そうですね。今回のこの、変質者っぷりっていうのはちょっと何か、光るものを感じましたよ。もっとこの路線で突き進んでくれてもいい気がしましたね。
そうだね。他のやっぱ、ね、刑事とかのリアクションを加えるとかね。
そうですね、確かに。という森キングの変質者っぷりはいいなと思いましたし、あと完全にこの街に対していろんなこう連絡網を引いて人々を助けているこのスーパーヒーロー感を出してきてるあたりっていうのもいろいろと広げられそうな感じでいいなと思いました
よ。そうですね。
という感じなので、この展開からの街の人を守る展開、そこからの事件発生解決っていう展開も見てみたいと思いました。では続きましてが、ブラッククローバーのセンターカラーです。バーサスダークトライアド戦激圧校長センターカラー、ブラッククローバーでした。センターカラーは、ヤミさんの背中を背後に聞き迫る表情のアスタ君という一枚でした。
いや、そうですね。もう先週からのこのショック展開引きずってるような感じのちょっと暗めなカラーでしたね。
そうですね。という形から内容としましては261話で、内容的にも黒の防御みんな落ち込んでいる中、アスタ君も、落ち込んでいる中なんとか張っていこうとするんですが、謎の人に抑え込まれてしまって、で悔しがっていると、その人は黒の防御副団長ナハトさんで悪魔の力の使い方を教えてくれるという展開でした。
いやー、本当になんか先週からの停滞した流れを覆すとはなんだって思ったら、黒の防御副団長で悪魔好きっていうところを出してくるっていうのはもううまいな玉田先生って思いましたね。
そうですね、まだいたのかと思いましたけどね。
一応伏線は払えたじゃないですか。
はいはいはい、みたいですね。
うん、ただ、本当になんだろう、この、下がりに下がったところで登場することによって、この、まだ何もしないキャラなのに、俺の中でかなり好感度があるんだよ、すでに中田さんにっていう。
本当は大事な時にいなかったんですけどね。
そうなんだよね。だけど、すごいなんかすでにこの状況で走ってくる、すごい人だっていう感じで、好感度があるんで、はい、それはやっぱ、出し方の妙というかね、田畑先生の構成の良さだと思うんだよね。
いや、確かに、すごい救いとなるキャラっていうことがもう現れていますし、で、そこから悪魔付きっていう感じで、この展開に深く絡んでくるところ、この期待値を限界まで空いていくところっていうのが、まあ、見事にハマってたんで、来週からのこの修行展開とパワーアップ展開がものすごく楽しみです。
え、楽しみですね。いやー、本当にだって、ノエルちゃんたちの方も大変だしさ、その他の状況も早く知りたいしねって。
はいはいはい。確かに。という感じで、もう、黒の防御の他の面々ももう、ちょっと画風が変わりかねないレベルで落ち込んでますからね。
そうだね。まあでも、闇さんがいなくなったら、そうなりますよっていう。
まあ、その場にいたのに、全く叶わずに、さらわれてしまったっていう形ですからね。まあ、きっとそれぞれも何か奮起して、パワーアップしてくれると思いますから、その辺の展開も大変楽しみですよ。では、続きましてが、僕とロボコの第6話、内容としましては、ロボコちゃんが、ライオンの子供みたいなのを拾ってきて、最初は嫌がられるけれど、ちょっと懐かれましたという展開でした。
いやー、もう、ちくわが好きだって言ったらさ、
はい。
もう、忍者ハットリくんのシシマルかやってましたね。
あー、なるほど。 なるほど、そうなんですね。
うん。ただ、あれ犬やけどなっていう。猫じゃねえけどなっていう。
これも猫じゃないですけどね。
まあね。だからなんだろ、パロディなのかなんかわかんないけど、なんかすごい面白いとこついてるなって思ったよ。
まあ、そうですね。そうですね。結構、確かに今週1話でもうキャラ立ちしましたよ、かなり、ニョンタは。
そうだね。なかなかね、ほんと、面白い関係になってると思いますし、あとはほんと、小ネタでね、結構好きなの今週も多かったんでね、よかったですね。
はいはいはい。
ベンズナイフよかったよね。母親のその持ってる包丁がベンズナイフっていう。
ああ、確かに。そうですね。いつも包丁だったのに、急に、ハンターハンターのナイフですっけ？
そうです。
確かに、狂気、これからもいろいろシリーズが楽しみですね。
楽しみですね。あとは、ほんと最後のスラムダンクの海南大付属戦の終わった後の湘北のロッカーパロディっていうね。
細かいですね。
うん。この辺もなんかやっぱ、往年のジャンプ読者としてはもう嬉しいやつだと思いましたねっていう。
はいはいはい。確かに、これもっと掘っていけば、いろいろとありそうですね。
そうだね。そこら辺は気になったけど、他ももしかしたら結構いろいろあるかもしれないしねっていう。
いやー、なので、結構ネットでまとめてるところがあったらちょっと見てみたいな、調べてみようかなという感じですね。
あと微妙に好きなのは本当、ロボコ、ガチゴリラが僕のリコーダーを純金にっていう、全く意味がわからないっていうことですね。
これいつものいじめのようでいじめじゃないのと、またちょっとテイストが違いますからね。
そうなんだよね。嬉しいことじゃんっていう。
嬉しい、嬉しいと素直に思っていいのか、ただ金くれただけっていう感じですけどね。
まあ意外とほら、金だったらちょっと音も良くなりそうだしさ。
まあ確かに独特の音にはなりそうではありますけどね。
うん。
これの謎感は確かにちょっと、なんか来週も引っ張ってくれてもいいかなとちょっと思いましたよ。
そうだね。いやもうわかんないよ。ガチゴリラはプラチナでね、スネオっぽいやつは銀のリコーダー持ってるかもしれないしねっていう。
そうですね。まあガチゴリラが斧を金にするような泉の女神様的なキャラになっちゃったってことなのかもしれませんね。
すごいね。属性どっかいすぎやろっていう。
ボンドが落としたのは、金のリコーダー、銀のリコーダー、それとも普通のリコーダーみたいなことがあったのかもしれませんね。
うん。
っていう点で結構本当にその一ネタ気になる感じでした。では続きましてが、ヨザクラさんとの大作戦の47話内容としましては、ヨザクラ系兄弟みんな大暴れするんですが、敵に乗り込まれてしまって、で、前当主の指輪を持っている人のせいでみんな締め出されてしまった中、むつみちゃんが太陽くんを救うために、むつみちゃんの血を輸血して太陽くん覚醒という展開でした。
いやーもう犬ゴリアテーって感じでしたね、今週は。
はいはいはい、やられちゃいましたね。
そうなんだね、やっぱ犬好きとしてはちょっとやっぱ痛々しい展開で、うわーって思ったんですけどね。いやー、しかもほんとその後さらにね、この相手方から冬ごもり。起動させられて、分断させられるっていう展開を含めて、なんだろう、夜桜さんちですごい珍しいピンチ展開じゃないですかっていう。
いやー、確かにそうですね。珍しいですよ。
うん。だからそういった意味ですごい緊張感のある回になっててよかったですね。
いや、本当ですね。で、そこで、ちゃんと覚醒展開ですから、ちゃんとその覚醒する前にピンチに陥るっていう形で一旦下げるっていう展開が、しっかり効いてましたね。
そうだね。いや、本当に今までにないくらいのピンチだからこそ、この太陽君の覚醒っていうのはすごいかっこよく見えるからね。
はいはい。
いや、ほんと、ね、まつみちゃんを守ってる感じのこの構図も含めてね、いや、最高潮の盛り上がりだと思いますからね。これで1周年記念センターカラーとスニーは本当に良かった、ゴザイラ先生って言いましたよって。
本当ですよ。三玉セキュリティのたどり着けなかった1周年ですからね。
うん。
いやー、来週は大変感慨深いです。
感慨深いですね。あとは本当に、お兄ちゃんの方もね、これ、やっぱ前投手だったんですかね、このおじいちゃんっていうね。
まあそうですね。おじさんか、なんか、まあ前投手だったみたいですね。
うん。これとこの対決するっていうところも本当に、この漫画における頂上決戦が見られそうで楽しみだってましたね。
そうですね。確かに。いやー、どういった感じになるのか。また新しい戦いの軸が出てきそうですし、まあ、むつみちゃんも現投手の指輪は持ってるはずですよね。
そうだね。
それで解除できないんですかね、これ。
多分気がついてないんじゃないですかね。
認識さえすれば、状況を理解さえすれば、ちゃんと解除できそうな感じなんですかね。
うん、
まあ、どっちにしろ、前投手との戦い、そこに覚醒した太陽君という形で、本当に大きく事態が動いている感じがしますので、いやー、みんなのかっこいいところがたくさん見れたらいいなと思いますよ。
そうですね。
では続きまして、アクター集連載終了に関するお知らせという形で、まあネットにも掲載された文章と、まあ同じようなものがこちらに載っておりました。アクター集連載終了ですという形となりましたので、その代言として読み切りが載りました。新鋭再び優しく切ない特別読み切り15ページ、川口祐樹先生という形で、川口祐樹先生、こちらの方、ネットで調べて出てきたところによりますれば、最初が2017年4月期ジャンプ新世界漫画賞にスケルトンボルトという作品で準入選&超新星賞を受賞。その受賞作がジャンプギガ2018ウィンターボリューム1号に掲載されデビューとなりました。それが2年前ですね。で、その次に荒野の悪魔という作品読み切りをジャンプギガ2019年ウィンターボリューム2号去年掲載しまして、同じ去年42号、本誌42号に、オムニバス企画、ジャンプラブコメ祭りに触れない二人という作品で参加しております。あまり覚えてないです。で、その翌年、今年の、3号、まあ実質発売は去年ですね、今年の3号に読み切り、キラボシのメリルという作品を掲載しまして、本誌デビューとなっていた方です。キラボシのメリル、何かあの、羊座の力を身にまとって変身して父親に、なんか見捨てられたと思ったけど宇宙から見たぞみたいなそういう話だったと思います。
そうですね。なんか絵とかなんか個性的でセンサーなって思った読み切りでしたね。
はい。結構僕は覚えている作品ですね。で、今回2作目の読み切りとなりました。で、脈なしという形の作品で内容としましては、主人公の水場菊一くん高校2年生はとても顔がいい男子高校生なんですが。ギャルの幽霊につきまとわれていて、実はそのギャルの幽霊はもともと菊一くんが好きな相手だったんですが、好きと伝えたら、相手が、こう、成仏されるとき、相手が成仏するときに、こう、何か引っかかる、かわいそうだから、自分が好きであることは伝えないようにしようとしていますというお話でした。
そう、もう、なんかツイッターのワンアイデアのラブコメを見てる感じで良かったですねっていう。
ああ、なるほど。まあそうですね。もともとやっぱり、アクタージュ本編の代言という形で15ページの読み切りなのでかなりね、ページ数的にはやっぱ制限されてる状態ではあるんですよね。
うん。
なので、お話的な、こう、盛り上がりみたいな、そういったストーリー的な広がりみたいなところまでは至らず、状況と関係性の説明に終始した感じではありましたね。
そうだね。でもまあなんかいい話だと思いますよ。俺はまあツイッター漫画でこれがあったらまあほらいいねとあのリツイートとハートマークをポンと押すくらいのあれはやりまくらいの漫画だと思いますよっていう。
なるほど。まあそうですね。なんかキャラクターのいい人感はそれぞれ伝わってきますからね。
そうなんだよね。ただまあ変な話、やっぱ読み切りとしてジャンプ本誌の読み切りとしてみるとちょっとまだ物足りない感があるかなっていうのはちょっとあったんだけどね。
まあ、限られたページ数ではあるんですが、まあ特に最後。主人公が女の子に対して自分の恋心を告白しないのが、まあ相手が安らかに成仏するためだっていうことなんですが、で、あれば、何か主人公が相手に死なれたことによる、すごい絶望的な悲しさとかそういうところを描いたりとかして、その恋心があるゆえの別れの辛さみたいなのを一回しっかり描くなりすると、なんかもうちょっと理解しやすい感じではあったんですけど、
うん、
現状だと、成仏させるために、好きだと言わないっていうのがあんまり僕の中だと腑に落ちない感じではあったんですよね。
まあ、どちらかというと本当に俺はイチャイチャを楽しむものだと思ってるんで、そこの部分としてはこれでいいかなっていう終わり方だと思うんですけどね。
なるほど。
ただ、それだと、うん。ただ、それとしては評価してるけど、ただ、やっぱり、まだもう続きがね、あってくれて、なんか、ある種話の落ちまでついてくれた方が好みだなと思いましたね。
まあそういう感じですよね。ストーリー展開的なところで、やっぱり主人公が恋心を告白しない理由っていうのを説明して終わりっていう終わり方っていうのに関しては、少し何か物足りなさがあるような感じはしました。そうですね。結構このペットボトルを飲むと顔に刺さるっていうのに関しては、なるほどなという感じがあって好きでした。では続きましてが、アンデッドアンラックの第28話内容としましては、アンディさん、アンリペアさん、と、戦いまして、まあ、フーコちゃんのアンラックの力や、チカラ君のアンムーブの力を使いまして、協力して、そして自分を治すためではなく、仲間を、友達を、味方を、フーコちゃんを救うために攻撃したんで、アンリペアさんに一撃食らわせましたという展開でした。
いやーもう、フーコちゃんとアンディのカップル感と、この、 アンリ・ピュアさんとね、ラトラちゃんのこの注してない、こっちもする、真面目なさいっていう、こっちのカップル感、いいカップル対決でしたねっていう。
そうですね。そこのお互いにイチャついてる感じっていうのは、すごく、なんかおしゃれだし魅力的でしたね。
そうだね。そしてね、本当に、相手の攻撃をどう、ね、攻略するかっていったところで、まあ、アンディが作戦をね、立てて、お、これでいけるかって思ったところにね、実はアンリ・ピュアさんがっていうね、俺の能力は解除条件を言ってあるから、俺ね、殺すこと自体が治療行為に当たるから無駄だぜみたいな感じで、防いでくるところの、この能力に能力を重ねてきて、で、こう最後までわからなくするっていう展開は、本当に熱かったし、この漫画の理論バトルは面白いなってましたねっていう。
いや、本当に術式の怪人にそんな能力があるとは思わなかったですね。
思わなかったですねっていう。で、それに対してこのね、自分の生のために動くものが一人もいなかったから倒せたっていうね。自分を治療するための攻撃ではなかったからこそ倒せたっていうところも、すごい納得感があったし、なんだろう、いるんだな、そんなやつっていうところでなんか、物語としてもなんかすごい深みが出たセリフになってるんでね。いやーもう、今週もくっそ面白かったっすっていう。
まあ、そうですね。なので、この作品、アンデッド・アンラックは本当にちゃんとバトル漫画として、その戦いの中に主人公たちの精神性、信念、心情みたいなものが、その勝敗にちゃんと影響するんですよね。
うん。
なので、主人公サイドの主張とか精神性が正しいからこそ勝てたっていう形に持っていくっていうのがもともとすごく上手かったんですが、それが今回の戦いにおいては、アンディ・ピュアさんの能力があることによって、その他人のためであるっていう精神性がはっきりと勝因として働くというのがすごく良かったですね。
良かったですね。いやー本当にだから、なんでアンリ・ピュアさんあんなに余裕なんやろ、アンディとか絶対勝てない相手じゃんって思ったけど、この能力のね、条件を聞くと、あ、確かに納得だわっていう感じだしねっていう。
はい、はい。
だからその辺も含めてなんか、終わってみるとなんかいろんなことが腑に落ちてくっていうところもやっぱり、好きなんですよね、この漫画のいいところだと思いますね、っていう。
ああ、なるほど。まあ、アンディ・ピュアさんが余裕ぶってることに関しては、多少遠征的というか、ニヒリズムなところもある気がしますけどね。
はいはいはい。あ、確かにそうですね。
別に死んでも別にみたいな、そういう感じがあるような気がしますけどね。
うん。
こういう感じだったりはしますが、いやー、でも本当に能力の使い方、戦い方に関して、ちゃんと、フーコちゃんのアンラックによって隕石を呼び寄せて、それを隠れ蓑にして、自分自身は一旦距離を置いて、で、力くんの能力によって、アンリ・ピュアさんたちの動きを封じて、死角から攻撃っていう、このパズルを組み合わせるような戦い方、みんなの能力をいかんなく発揮した勝ち筋っていうのが、いや、本当にバトル漫画、能力バトル漫画として大変高いクオリティで良かったですよ。
良かったですね。
という、アンデッド・アンラックの魅力が大変詰まった一話でした。では続きましてが、僕たちは勉強はできないの第170話、内容としましては、内流木くんは保健担当にもらったんで、インフルエンザ予防注射をするアシュミー先輩が困ってるところを見たりとかしてて、子供たちと仲良くなって、予防接種を手助けしてあげて、先輩も喜びますという展開でした。
いやー、やっぱり、アシュミー先輩といえば、メイドだよねっていう。
そうですね、ナースもやってくれるらしいですよ。
いやー、もう恋人じゃねえかっていう感じですね。
まあ、まあそうですね。完全に、もう、仕上がってますよね。
仕上がってますね。だってね、25でしたっけ？アシュミ先輩。
まあ、一浪した後に医学部行って6年で卒業して7年目ですからね。
うん。
25、6なんじゃないですか。
そうだね。25、6がだって家来てメイド服とナース服着てくれたらもうそんなん付き合ってるでしょっていう。
そう。まあそうですよね。高校の時はまだ成幸くんが純朴な少年ということで言い訳が立ちましたが、25と4、26と25がそれをやってたら、ちょっと、まあ、別の意味合い、いくら成幸くんでもってはちょっと思っちゃいますよね。
思っちゃいますねっていう。いやー、だからまあ仕上がってる気もするわけだけど、まあこっからどうね、恋愛発展させていくかっていう感じなわけですけども、やっぱり新キャラの島さんが活躍してくれるんですかねっていう。
ああ、島さんこれ、なんか今週見て、あれこんなキャラいたっけと思って先週見返したら、先週こんなに胸大きくないと思うんですけどね。
いやなんか大きくしたかったんじゃないの。
まあ、服装が今週体操服だからっていうことかもしれないんですが、先週制服姿で脳トで倒れてるところを成幸くんが助けて診療所に連れて行ったキャラっていう、あの時はもうちょっと見た目おとなしかったんですけどね。
うん。
やっぱりこう、恋したせいで女っぽくなったんですかね。
恋して一日で父大きくなるの。
いやー、あると思いますよ。
はいはいはい。まあまあ、人体不思議ですからねっていう。すごいね、人体ですよっていう。
いやいや、結構体のサイズは本当日によって変わるもんですからね。人間、うん、女性とかは。だから全然あり得る話だと思いますよ。はいはい、
なるほどね。いやー、まあでも本当にね、志麻さんがそれのきっかけになるのはいいけども、本当に、じゃあもう、ふみのちゃんだとか、リズちゃん、ウルカちゃんは必要ないんだねっていう。
島に遊びに来るんですかね。
どうするんですかね。どうするんですかね。
いやー、まあ、とりあえず今週というかまあ、今回のエピソードに関しては、リズちゃんの時と同じ感じで、なゆきくんとアシミ先輩が付き合うことの障害がゼロですから。
うん。
だからもう本当に、ただイチャイチャするしかないんですよね、やることって。
うん。
ふみのちゃんの時はまだ、その、友人関係とかと悩んだりとか、いろいろあったんで、まあ、ちゃんとやることがありましたが、本当に今回、なんでしょうね。リズちゃんの時も一応、関城さんの家庭問題っていう解決すべき問題が一応横にありましたが。
うん。
今回、本当にイチャつく以外にやることないですからね。
マジでないからね。
一応、アシミ先輩の研修医修行という、ね、ネタがありますが、なゆきくんの、先生っていうネタはありますが、そんなん別に生活ですからね、普通に。
うん。
問題じゃなくて。
うん。
だからもう普通に二人で生活を送ってるだけですからね。
そうですね。
もう、ひたすらイチャイチャしてくれたらいいなと思いますよ。
まあ、それもそれでありだよって。
なので、まあ本当に、アシミ先輩は、結構、こう、ちょっと、と勝ち筋の見えないヒロインとしてどれだけ成幸くんを誘惑しても一線置かれ続ける一線控え続けているっていうところがあったんで、やっぱイチャつきの最終段階において成幸くん側から本格的にもう一線を引かずして、もう一線を乗り越えてイチャイチャ迫られた時のアシミ先輩が見たいなという期待値で読んでますよ今。
はいはいはい、そうですね。
では続きましてが、アウラビティボーイズの第32話、内容としましては、みんな、工事現存在の工事さんのポイントで、他の星に行きたいっていう形でポイント貯めてたんですが、誘惑に負けて散々使い込んでしまった結果、恥ずかしいバイトをさせられてしまいましたという展開でした。
いや、工事さん、優しいね。
めちゃくちゃ優しいですね。最後、まさかのポイントを戻してくれたらしいですよ。
すごいよね。本来だったら別に借金付けして沈めてもいいのにねっていう。
まあ、その辺はちゃんと力加減、差し加減というか、みんなが一番面白くなる加減を探ってるんですよ。
なるほどね。まあね、相手にされなくなったらね、ちょっとしょぼんってして一人で酒飲んだりしてるからね、コージーさんっていう。
そうですね。
いやー、でも本当にな、コージーさんは有能だし、ケブラーさんとも、つてがあるしっていうね。
はいはいはい。
いや本当にやっぱ高次元存在なんだねって思ったねっていう。
まあ高次元存在さんは、第、なんか4か5か6かの職種でもういろいろ意思疎通できますからね。
うん。
誰とでも仲良くなれるんですよ。
いやー、というわけで本当に、まあ高次元存在の好感だけが爆上がりしてくかいでしたよっていう。
本当に、いい人だなと思いつつ、こいつは、クリスたち、アグラビティボーイズは本当ダメだなと思いましたよ。
そうだね。ほんとクリスもどんどんダメキャラになってくからねって。
いやーでもクリスのところで、こう、生主としての誘惑に負けそうだっていうあたりは、クリスも結局そういう感じかっていう感じのちょっとがっかりが数パーセントありましたが、その後のこう、個人カウンセリングみたいな、ずっと模範的な人間としていい子だった自分が、人気生主というペルソナを得て少しずつアウトロー化していくスリル、体感、あの3人のような頭のおかしな生き方に憧れる気持ちもどこかにあっただろうって言われて、個人カウンセリングになっていったところあたりで、そのクリスの気持ち、ああ、ちょっとわかるわと思って、一気にこう、親近感が起きましたよ。
そうですね。まあ、クリスも人の子だしねって。
そうですね。で、その後、高次元存在を喜ばそうとして、ジャグリングとかをやって全然喜ばせられないっていうあたりがクリスらしくてよかったですね。
そうね。変に真面目っていうね。
そうですね。真面目らしずれてる。センスがないっていう。根っこのところでセンスがないっていうのがすごいよかったですね。
面白かったですね。いやー、まあ、というわけでね、本当に、来週はどんなネタがあるか楽しみですねって。
そうですね。という感じなので、やっぱり僕はこの4人と高次元存在の、やっぱこの、いつもの5人組が好きなので。
うん。
なんだかんだ新キャラまだハマってないので。
まだ
まだ、まだ僕の中ではハマってないので、やっぱこの5人の話で、5人が仲いい話はいいなと、改めて、感じられる話でしたよ。
はい。
では続きましてが、ボーンコレクションの堂々たる最終回、内容としましては、風見くんとパイラさんが結婚して、キュービは闇に沈みました。そして、妖怪は世間に受け入れられました。っていう展開でした。
いやー、最終回もすごい勢いで駆け抜けてったね。
いやー、もう素晴らしいテンションと展開と伏線回収、見事でしたね。
いや、そうだね。早見さんの伏線も回収したし、川野心の伏線も回収したし。
そうですね。いや、川野心の伏線回収に関しては別にネタではなく普通に見事でしたよ。
いや、見事だったね。いやー、ちゃんと全体のテーマにつなげてきたからね、川野神っていう。
そうなんですよ。だから、最初に川野神を犠牲にした、妖怪術を使ったことによって川野神が犠牲になったっていうことに関して、その後、風見くんがホイホイ妖怪術を未だに使っていくことに関して、なんでだよ。軽くない？ちょっと引っかかるな、みたいなことをずっと言ってきましたが、実はその奥には、川野神が風見くんに対して、この術を、妖怪術を使い続けてほしい。風見くんは妖怪と人間の架け橋になれるから。隔たりをなくす人だから。っていう、川野神の願いがその裏にこもっていたって思うと、ここまでの風見くんの全ての行動の意味がちゃんと補強されて、矛盾も全て解消されて、引っかかりも全てなくなって、その裏に、今までみんなとドッジボールしたりなんだりっていうのの裏にちゃんと個人的な悲しみがあったんだっていうことがわかりますからね。
そうなんだよね。いやー、だから、本当に、まあ、その辺が分かったおかげで風見くんのね、本当キャラ主人公としての魅力が最終回にしてさらに一段階上がったからねって。
いや本当にまさに何か妖怪と人間をこう結びつける感じのなんか運命の子というか伝説の人というか。
うん。
いやそんな感じだなと思いましたよ。
いやそうだね。そしてこのクソテンションの中でこのねキュービーさんもちゃんと倒すしねっていう。
そうですね。ほとんど最後の方ツッコミ役でしたけどね。
でも、ちょっとこの倒すところにホラー感のあるところとか含めて、やっぱこれがちゃんと最終奥義なんだっていう感じしたからねっていう。
まあそうですね、闇の中でっていう感じで。まあ、ただ、一生闇の中かどうかはわかんないですよね。
はいはいはい。
まあ。
ああ、そうだね。パイラさんが許せばっていうところもあるしねっていう。
そうですね。なので、キュービさん、ちょっとシャレにならない感じのひどいことをしたんで、人もたくさん殺したんで、まあやっぱり笑って許すっていうことはできないけれど、闇の世界で心から改心したら、もしかしたら、いいやつとして戻ってくるかもしれませんからね。
そうですね。いやー、しかし本当にな、まあ最後のところが、ね、本当ドンちゃんしてみんな笑顔っていうところはすごい良かったですねっていうこの結婚式
ね。ドンちゃんのところの集合コマも良かったですし、その前の余興じゃゴリラマウントどれケーキ入刀思い出泣けって言ってる間の下のコマの下のところでみんながはぁはぁはぁって笑ってるところとかも本当に幸せいっぱいでしたからね。
そうだね、狂気すら感じるけど。
あ、狂ってましたね。
うん。いやー、そういった意味では本当にテンション高いけど、でもちゃんとね、パイラさんと風見くんの関係性もね、パイラさんの方からキスっていう形でちゃんと進めてるからね。いやー、隙がなさすぎなんだよね、最終回。
そうですね。でも、しかもちゃんと普通に結婚してますからね。
うん。リノちゃんだってね、一回ちょっとシュンとするけどね、その後、こう、シャキッとセイヤーとかって言って、最後笑顔だったりするし、ちゃんとなんかリノちゃんも解決してる感じするんだよねっていう。
まあ、もともと、別にそんなはっきりと、悔しいってわけじゃなくて、なんか悔しいですわ、だから、
ね。
で、ここは、
ね、
ぼんやりしてるんですよ、この時点でも結構。
うん。いやー、だからなんか、本当にうまいなっていう。
本当ですね、うん。いやー、という感じなので、本当に結婚式の、もうすごいネタ、そっからの、そして数年後のところのこの展開、5年後のこの展開、いい話として展開している中の、コマごとにぶっこんでくる、最初すごく炎上したというパイラさんと、風見くんの、テレビ出演、不評が680万件という。
これいいよね、これ低評価。桁数が違うって本当面白いよね。
そうですね。高評価に90に対して低評価680万っていう、最初すごく炎上したけど、パイラさんのおかげで、加速度的に受け入れられたっていう話の、この炎上っぷり、すごい面白かったのと、次のページ、LINE でリノちゃんが四天王になって、毎日 LINE でマウント取ってくるのをずっと記録無視してるというこの関係性。
リノちゃん置いてくとこ面白いよねって、
本当に。そうですね。記録無視ですからね。
ひどすぎるだろっていう。でもちゃんとなんかギャグになってるし、まあリノちゃんそれ扱いでもいいかなって気になるし
ね。そうなんですよね。なんなんでしょうね。普通にかわいそうなんですよね。 リノちゃんだって人の旦那になった男に、毎日毎日 LINE でマウント取ってきて、LINE してきて、無視されてるのに毎日 LINE してくるんですよ。
面白すぎでしょって。
人の旦那にっていう、
うん。
でもなんか許せちゃいますからね。
そうだね。
学生時代からの不遇っぷりを知ってますからね。
そうだね。
だからやっぱちょっと許せちゃいますね。
いやー、そして本当にね、最後、この風見くんの目指したね、ところになって、よかったよかった、みんなでドッジボール。で、最後骨抜きにされたんじゃって言って終わるっていうね、ほんとボーンコレクション、終わったよっていう。
多少取っ手つけ感がありましたけど、最後。骨抜きに関しては。
いや、まあ、そうかもしんないけど、これでちゃんと終わった感じがするのは、俺素晴らしいことだと思うんだよ。
いやいや、素晴らしいと思いますよ。その取っ手つけ感もありましたが、それも込みで、なんか本当にいい終わり方。なんかそこで、やっぱり着地した感じがありましたからね。気の抜けた感じというか。
うん。
うん、その脱力感も含めて、すごいいい終わり方でしたよ。
終わり方でしたね。
いやー、伏線回収。本当に大天狗もリノちゃんに倒されましたしね。
本当に倒した。
すべての黒幕大天狗もリノちゃんが倒してくれましたからね。
いやー、本当に。本当に全部解決したいって。
そうですね。リノちゃんが四天王になる一方、シノさんがコンビニでバイトっていう力関係がよくわかんないですけどね。
まあまあ、しょうがない。キュービーに負けるようなやつだからって。
まあそうですね。シノさんも何か心境の変化あったんですね。きっとミルクボーイとの出会いで。
そうだね。なんかミルクボーイと仲良くなってるんだよねって。
そうなんですよね。打ち上げで仲良くなってコンビニで一緒に働いてるという。働いてるのか。わかりませんが。まあそういう、なんかいろんな見るべきところの多い最終回。いや、本当に、最終2巻11月の発売が本当に楽しみですよ。ボンコレクション。
そうですね。
本当に、とも全15話とは思えなかったです。
いや、本当に爪痕残したと思いますよ、この漫画っていう。
いや、本当に、キラー坂先生の次回作が楽しみで楽しみで仕方ないですからね。
うん。いや、本当そう思いますね。本人も週刊連載慣れたでしょうし、我々もキラー坂先生の味が分かったんでね。
いや、本当に、あとはタイミング、よく、こう、タイミングによっては、新連載が生き残りやすいタイミングってありますからね。
うん。
正直、ボーンコレクションのタイミングが違えば全然長期連載になってもおかしくないと思いますよ。
いや、そうだね。ちょっとやっぱ逆漫画が飽和してる時に来たっていうところもあったし、ちょっと時期悪かった感じするよねっていう。
という感じだったんで、本当にあと一歩違えば素晴らしい長期連載作品にもなったんじゃないかと思わせるような、大変素敵な作品でした、ボーンコレクション。
うん、
いや本当に次回作を大変楽しみにしております。では続きまして、タイムパラドスゴーストライターの第13話、内容としましては、鉄平くん、目の下の熊も取れた鉄平くん、現実に戻ってきたら熊が復活しまして、まあ、なんか止まった時間の中で漫画をたくさん書いて読んで、そして、いつきちゃんに伝えたいことがあるっていうことで、もう、すごい、もう無限に近い時間をすごいかけて漫画を、たくさん書きまして、そして、運命を変えるっていう展開でした。
いや、どうでしたか？
いや、僕は、なんか、時間を止めてすごく漫画を描くっていうのは、あんなこといいな、できたらいいな展開で、僕は、これだけで漫画一本描いてほしかったぐらいですよ。
はいはいはいはいはい。なるほどね。まあ、俺は本当になんだろう。なんとなくこの、今までこの漫画は何が言いたかったんだろうみたいなところがずっとあったわけだけど。けども、
はい、
なんとなく今週で少しはこの漫画の言いたいことが分かったかもしれないっていう感じでしたね。
ほう、すごいじゃないですか。まあまあ、じゃあぜひその学説を聞かせてくださいよ。
まあまあ最初にこの透明な創作論が出た時もちょっと話してましたけど、この透明な創作論、はいはい、愛のちゃんのあれはこう打ち破られる命題なんじゃないかみたいな話があったじゃないですかっていう。
はいはいはい。
だから結局本当にその、みんなが楽しんでくれる漫画を描きたいって言った鉄平くんがね、このいろんなことを試行錯誤を繰り返して繰り返してって言ったところに、行ったところで、どうしても君に伝えたいことがあるんだって言ってね、一人のための漫画を描くっていうところで、まあ覚醒するというかね、っていうところに持っていく、この辺がやっぱり言いたかったところなんじゃないかなって思うんですよねっていう。
はいはいはい。
うん。だからそこら辺はなんだろう。ああ、なるほどって、腑に落ちる反面、それの強度が弱すぎるっていう感じは読んでても思うんだけどねっていう。
なるほど。
なんだろう、本当に、鉄平くんの中だけで完結しちゃってるからさ、やっぱりその、最終的にこの、 万人のためじゃなくて、君のための漫画をっていうんだったら、やっぱ愛野さんとのこの関係性とか絡みがもっとないと、そこに対するこの納得感が得られないというかさ、そういう感じがするんだよね。
まあそこはもったいないところではありましたね。
うん。あとはやっぱりその、こんなインプットって言っても漫画喫茶とか図書館とかそういう感じの状態の中で、誰も客観的評価がいない中で、本当に面白い漫画描けるのかっていう、ところは、の疑問点とかね。
まあ、でも無限の時間があればいけるんじゃないか、的な。だから、ある種、これだけで一本、漫画作品にしてほしいなっていうのは、やっぱりその中で、絶対に行き詰まることっていうのは無数に出てくると思いますからね。
うん。
でも、それに対して無限の試行錯誤ができるんであれば、まあ、外国に行ったりもできますし、他の人の個人情報だって盗み放題だったりしますし。
うん。
だから、インプットを、っていう意味でも、もういろんな選択肢ができますし、もしかしたら頑張れば宇宙にだっていけるかもしれませんし、自力で。
うん。
だからそういう意味で、無限の時間の中で漫画を描くっていうテーマっていうのには、実はものすごい広がりがあると思うんですよね。できることっていうのは。
うん。
だからまあ、その結果、素晴らしい名作が描けるのかどうかっていうことに関しては、すごく何か議論の余地のあるところ。描きがいのあるところだったりするとは思うんで、まあ、その展開、まあ、今週1話で完結した、このあっさり感っていうのは、まあ、あっさり感はありましたが、でもまあ、なんかお話として、思考実験として、僕は楽しく、なんか眺めてられましたし、その結果いいものができたんだっていうんであれば、まあそうなのかなっていうふうに納得してますよ。
いや、だから俺は本当そこなのよ。言った通りさ、俺は、なんだろう、外国に行く、例えば自分でもう飛行機を動かしてみるとかさ、
はいはいはい、
てっぺいくんが本当に、ハワイとかにいるんだけどてっぺいくんみたいなさ、ところをやればさ、その、自分で船を動かしてみたとかさ、
はいはい、
いろいろ思考実験、もしかしたら水の上走ってって言ったかもしれないしっていう。
はいはい、
そういったことができるしさ、そういうところを見せればさ、わ、てっぺいくんすごい頑張ってるんだっていう感じで伝わってくるしさ、その辺がすごいもったいないと思うし、その物語の強度になってないと思うんだよね、その、てっぺいくんのこの、最終的に傑作を書いた、愛野さんを救える漫画を書いたっていうところの強度になってないっていうところが、すごい残念だと思うんだよね。
ああ、うん、なるほど。あんまり僕の中ではそことこのテーマっていうのは、そんなに直では結びつかないですね。それがあってもなくても。うん、
まあまあまあ、本当に。ただ、本当に、だから、それは一人よがりで見つかるもんなんすかねっていう。無限の思考のあれでっていう。
まあ、現状、まあ別にこの無限の時間の中で書いてるうちに、愛野さんのためだけに書こうって心変わりしたってわけではないと思いますからね。もともと愛野さんためだけに書くんだっていうのが、本当はその前の段階で決意はもう固まってるはずですからね。無限の時間に放り込まれる前に。
ああ、気づくの遅すぎじゃないですかね、だとしたら。うん、俺の心は壊れないっていうところまで頑張って12,472 日経過してやっと気がついたんですね、徹底はっていう
まあそこのタイミングで気づいたっていうか、その前から思ってるんじゃないですか。
うん、そうなんですかね。まあでも個人的にはもう発体力が足りませんよっていう、徹底君はもっと無休の時間を過ごしてほしかったんですけど、俺はこの精神と時の部屋でっていう、ボーンコレクションが低評価630万みたいなノリで、本当になんだろう、こんな、なんか、あれじゃなくて、もう1万2000とかそんなんじゃなくて、もう10万日とかね、100万日くらい過ごして欲しかったんだけどね、てっぺい今っていう。
まあ、そこは、厳密にいつまでかかったか、その最後の時間表示の後、どれくらい経ってるかっていうのは書いてないですからね。
ああ、もしかしたらすでに100万日を超えていたかもしれないっていう。
そうですね。18作目が完結したのが12,472日目ですから。
うん。
で、その後さらに書き始めてますから。うん。19作目以降であるっていうことしかわかんないですからね。
はいはいはいはい。なるほどね。いやー。じゃあ、本当にじゃあこの、もう100万日生きた鉄平ということで。100万日の傑作の、じゃあ、結論を来週楽しみにしたいですね。最終回でって。最終回って言っちゃったけどっていう。本当に最終回なのかっていう。
まあわかんないですね。なのでまあ僕的にはもう最終回の尺が短いんで、本当にこの時間の止まった中で漫画を描くっていうテーマだけで1シリーズ描けるぐらいのネタが埋まっているけれど、それを1話にまとめたっていう点で、すごくこう薄まってはいるけれど、展開自体は、まあ、面白みを感じられるものだったんで、まあ、あとは本当に描写される範囲が狭いし少ないし量が少ないっていうのはまあ、まあ、ある種、しょうがないというか、しょうがないというかなんでしょうね。まあ、もったいないなとは思いますが。まあ、そこに関しては、ないというよりかは、今回省略されてるという形で、まあ、要素としては作中に一応埋まってるんだろうなっていう感じで思ってるんで、そんな根本的な欠陥としてはあまり思ってないんですけどね。
なるほどね。まあ、本当にね、まあ、いろいろ言いましたけど、これは最終的に、いつきちゃんが救われればいいんで。まあ、最終的にいつきちゃんが笑顔で、この作品終わってくれたらいいなって思いますね。
まあ、そうですね。まあ、ここまでやったからには、あるその究極の漫画を描けるっていうところまでは、僕は一応納得はしているので、まあ、そういうこともあるんだろうな。いろんな、まあ、周辺情報とか、この作品の中で描かれていることだけではなくて、その他自分の考えとか、いろんな周辺情報から、まあ、究極の漫画を描けるということは、まあ、あるんだろうなと思ったりしているので、あとはその究極の漫画っぷりをどう表現するのか、省略とか、読んだ人のリアクションを描かないとか、そういった答えはやめてほしいですからね。
うん。
そこは絶対に最低限やっぱりその究極の漫画っぷりっていうのをあらん限りの演出で表現してほしいなっていうのが僕の中での期待ですよ、今。
ああ、どうしたらいいのかね、なんか、いつきちゃんがボーボーボー見たくなんか頭割れるとかそんな感じがね。
うん、まあそれでもいいですけどね。
うん。
だとしても僕、それだったら僕は評価はしないんですが。まあでもそれはそれで別に認めはしますよ。
うん。
なるほど、そういう判断をしたんだなって。
うん。うん、まあ、それか本当につまんないですねって言って終わるとか
深いですね、
うん、
すごい深い展開になりますね急に、
うん、
つまんないですねって言っていつきちゃんが結果漫画を描くことをやめて生き残るかもしれませんからね。
そうそうそう、
それが究極の漫画だったのかっていう、
うん、いやーだからそう本当にだからいろんな、ね、妄想の余地があるんでね、ちょっとどういう答えを出してるか楽しいですね。
まあそうですね。なのでまあ、てっぺいくん、まあ、愛のいつきちゃんのためだけの作品だったりはするので、まあそれが必ずしもこれまでのホワイトナイトみたいに世間一般的な評価につながっていくのか、どうなのか、まあきっとつながっていきそうな気がしますが、まあ逆にこれまでに作られてきた作品、透明な作品論の作品と、てっぺいくんの今の作品の違いみたいなものをあえてそこのロックラのリアクションとかで描いたりするのかもしれませんし、果たして、うん、どういった作品表現、作品の凄さ表現になっていくのかっていうのがまずは楽しみです。
はい。
では、目次コメントとしましては、新年祭、バーンザウィッチ久保先生、久保です。短い間ですがよろしくお願いします。久しぶりに漫画描くと楽しいね。という、久しぶりなんですね、やっぱり。
そうですね。でも漫画描くの楽しいのは分かったでしょ？さ、もっと描こうよって思いますね。
本当にぜひという感じですよ。桜大戦の漫画版描いてもいいですよって感じですよ。
やんちゃなやつ完結しちゃったじゃん。
いや、本人が描き直すっていう。いやー、まあ、次の仕事ですね。次を見てますよ、久保先生はきっと。
そうですね。
次が楽しみです。あとは、読み切りの脈なし川口先生。こんにちは、川口です。大変な時期ですが、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。ということですね。
大変な時期というのはね、おそらくコロナの話なんでしょうけれども、別の意味にも聞こえますねって。
そうですね。コロナのことなんだろうなとは、当然分かってはいるんですが、別のことも考えてしまいますね。あとは、マッシュル・コウモト先生、最近転んで膝縫いました。超痛い。気をつけたいと思います。ボンボン。っていう、膝縫うってめちゃくちゃ痛そうですけどね。
結構ひどいよね。
膝を縫う、うわぁ、なんか日頃の生活でも痛そうだなって、なかなかのパワーワードですよ、膝を縫いましたって。
うん。それでなんか、落としたようなすごいよねって。
そうですね。痛い、アルファベットの E で、痛い、気をつけたいと思います。カタカナで。
うん。
ボンボンっていう。頭の方、打ってないですよね、大丈夫ですよね。
大丈夫かな心配になるね。
あと、ブラッククローバー、田畑先生。久保先生とまたジャンプでご一緒できて、勝手にテンション上がってます。頑張ろう。という、田畑先生がこれを言いましたね。
そうですね。まあ、他の人も言ってますからね。 灼熱の依頼からの田村先生も、久保先生お帰りなさい、ずっと続き読みたいと思ってましたとかって言ってますし、
はいはい、
あと最初は気づかなかったんですけど、ツイッター情報で知ったんですけど、
はい、
森林王者森キングの長谷川先生、
はいはい、
夏の散歩が好きです、ほら押しつぶすほどの青空が俺たちの背骨を舐めていくっていうコメントが、これ実はブリーチの中にあるポエムだったんですね。
業が深いですね。
まあ、ブリーチ大好きですからね、長谷川先生。
そうですね、ブリーチ大好きといえば長谷川先生ですからね。
うん。こんな絡めて出てくるなんてって。
いいですね。何も言わない、触れないっていうのが見事ですね。
見事だと思いましたね。
それでこそ押されって感じがしますよ。
うん。だから長谷川先生やっぱ、ちゃんと、やっぱ、直弟子じゃないけど、本当に影響を受けた一人として、最高のコメントだったと思いました、
ね。いや、本当にそれは素晴らしいですね。いやー、来週あたりで芥見先生がいいリアクションしてくれないかと思うんですけどね。
そうですね。芥見先生もブリーチ大好きですからね。
そうですね。いや、ポエムか、長谷川先生以上のリアクションがなかなか思いつかないんですけど、芥見先生にちょっと期待ですね。あとは、別のコメント関係としては、僕とロボコ宮崎先生、前後恩師のお二人の新作が載っていたのに、なんてアホなコメントを、痛恨。という、恩師のお二人っていうのは、白井海雄先生と手水ポスカ先生のことですかね。
おそらくそうでしょうね。
そう。お約束のネバーランドを手掛けた宮崎先生、師匠扱いだったんですね、あの二人のこと。
いや、まあ、めちゃめちゃ世話にはなってると思いますからね。
そうですね。もしかしたらアシスタントかなんか関係性あった上でのスピンオフだったんですかね、まさか。
可能性は、難しいな、それ。
作風が近いすぎて、作風が近いすぎてあれですが、恩師夫妻の新作が載っていたのに、なんてアホなコメントを。どんなコメントでしたっけね。ちょっと見てみますか。先週の宮崎先生のコメントは、ラスト2ページのせいで検索履歴が小学生の水だらけになりました。誤解です。というコメントでしたね。
うん。
まあ、いいんじゃないですか、別に。
それはそれで別にいいと思うよ、っていう感じで。
ですが、まあ、そんな感じで、今週痛恨ということでした。あとは最終回だったボーンコレクションキラー坂先生、悔しい、無念、またレベル上げて舞い戻ります、一瞬だけ憧れの久保先生と乗れた、というこちらも久保先生にコメントを添える形での最終回のコメントでした。
そうですね。
いや、本当に早く戻っていてほしいですね。
うん。
そして久保先生と一瞬交われてよかったですね。
よかったですね。
久保先生を継ぐのはキラー坂先生かもしれません。
いいね、みんなで久保先生、誰が一番久保先生マニアかっていうのを高年ですね、ちゃんと。
いや、本当に久保先生とブリーチの残した、っていうかゾンビパウダーも含めて久保先生の残した遺伝子っていうのは、いろんなところに散らばってると思いますよ、きっと。
そうですね。
いやー、という感じなので、本当に今後のコメントのやり取りもそれぞれ楽しみです。では来週からまた新連載が始まります。加害編厚く虚勢新生、巨弾流星群新連載4連弾第2弾、ゴールドフューチャーカップ受賞作家待望の連載化、背筋凍らす霊界ホラー、ほの見える荘園、原作後藤東吾先生、漫画松浦健人先生、霊界退治に気乗りしないひねくれ少年の力は?という形で、ゴールドフューチャーカップ受賞の、ホラー作品が連載です。
そうですね。まあまあ、そこから勝ち上がってきたんだからね、実力ありますし、読者の評価も得てるわけですからね。
はいはい。
いやー、なんか、長期連載だといいですね、って。
いやー、大変楽しみですし、それこそ、コメントでも言われていた、最近ホラーが少ないということに関して、ここで、ほの見える少年、ホラー文を大変補ってくれると思うので、その点でも大変楽しみですよ。
はい。
あとは、来週センターカラーが、祝、月に来る漫画大賞、堂々1位、受賞御礼2号連続センターカラー大蔵23ページ、アンデッド・アンラック、という形で、そう、次に来る漫画大賞、堂々1位だったんですよ。
いや、素晴らしいですね。
いや、本当に。結構、アンデッド・アンラック、やっぱり、こう、画風というか、ルックで損してるところがありそうな気がしてしまうので、こういう賞による後押しっていうのは、すごく、こう、よく働いてくるといい気がしますね。
うん。
本当に大人気になってほしいなと、ますますの大人気になってほしいなと思います。あとは、連載1周年突破、バーサスタンポポ大白熱、大好評御礼センターカラー、夜桜さんとの大作戦。こちらも、センターカラーとなっています。1周年記念豪華プレゼント企画、夜桜家に伝わる秘伝の暗号を解け。お、謎解きですよ、また。
お、いいね。
楽しみですね。楽しみですが、これ人気投票やんなそうですね。
やればいいのに。
一周年。
キャラいっぱいいるぞっていう。
そうですね。という感じだったりしますが、果たしてどんな一周年なのか楽しみです。あとは、ブリーチの久保タイトが描く、ウィッチアクションシリーズ連載第2話、センターカラー34ページ、バーンザ・ウィッチもセンターカラーとなっています。
うん、
という感じで、来週39号、8月31日発売となっております。で最後にニコニコの広告の方が、先週、いつものともひでさんと、キューテラさん、ナインテラさん、相変わらずわからない。と、あと、初めてお目にかかるシーラノさんという方がコメント、シーラノさんという方が広告いただいたのと、あとは、いつもいただいているサトザトさんからも広告いただきました。それぞれ大変ありがとうございます。大変励みになります。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。という感じで、来週39号、8月31日発売になっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。